おはようございます、さくらゆきです。でね、早速遅刻したけどね、ちょっとみんなにシェアしてくる。大体くじっていう大体が大事だよね。始まったよ。できたかな？おはようございます。ちょっと少々お待ちください。あ、マスターおはよう。あ、健三さんおはようございます。
あ、おはようございます。
お、今日は声がすごい、あの、なんかはっきりくっきり。
あ、そうでしょ。先週やっぱり実家だったからだろうね、う
ん、環境の違いだったんですかね。
ヘッドホンも良くなくて、そう、今日は、うん、あの、さくらさんの声も綺麗に聞こえるけど。
おー、よかったです。
うん、先週なんかね、遠い感じで。おまけに前回落ちたんだよね、途中で。
そうなんですよね。
そう、すいません
でした。電池がなくなって。
完全にもうゼロになって、あの、携帯がね。
うん、うん、うん。
今日は、まあ、ちゃんと充電しながらやってるんで大丈夫ですけど。
バッチリですね。
はい。
いやー、私、全然ね、急になんですけど、はい、あの、早速、あの、サッカーの話題を。
あ、サッカーの話題ですよね。
サッカーの話題を。で、まあ、流し見ぐらいだったんですよ。あんまりかじりついて私見てる感じではなくて、はいはいはい、でもこう、なんかワールドカップだし。はいはい、あと、ちょっと時間帯が今回、あれじゃないですか。うん、あの、夜中だったりとか時差の関係で。
そうだね、時間合う時と合わない時があるからね。
そうなんですよね。
うん、
昨日なんかは割と、はい、あの、朝だけど、
ね、
うん、ちょうどいい時間だった。
比較的起きてる時間だもんね。
そうなんですよね。うん、次 あの試合とかもう1時か2時ぐらいの開始ですもんね。
そうそうそう、今度のブラジルは2時かな、夜中の2時でしょ。
うんうんうんうん、
まあちょっと1回寝て1回起き、もう1回起きるみたいな感じかな、俺は。
そうですよね。なので、なんか流し見をしていて、私あんまりなんかこう選手の名前もはっきり分かっていなくて、そのあと、あの、なんていうの、本田圭佑さんの、あの、はい、解説が話題になってるから、
まあ面白いもんね。
そうそうなんですよね、うん、それはちょっとこう気にはなってたんですけど、
はいはいはいはい、
それで、あの昨日ですよ、健三さんに教えていただ、はい、教えていただいて見たらハマりましたね。私の推し選手ができました、
ね、推し選手ができたってよかったね、本当にね。
あの方はいいですね。
うん、弟がね、まあ、サッカー大好きで、
うんうん、
まあ、前から教えてはくれるの。俺も全然詳しくなくてさ、
うんうん、
本当ワールドカップぐらいは一応全部試合見ようぐらいのものなんだけど、
そうなんですよ、うん、
あの、まあ、普段は弟がいつも見て、なんかこいつ面白いぞつってなんか言ってくれる人に伊藤純也がいたんだよね、
うんうんうんうん、
伊藤純也さんがいたんだけど、
伊藤純也さん、
そうで、まあかっこいいしさ、顔もなんか、
うんうんうん、
ちょっとなんかこうイケメンの人じゃないですか。
でもなんか、あの、うん、なんか今までのサッカー選手のイメージとちょっと違う、うん、
あ、全然違うんだよね、
感じがありますね。
俺もちょっと興味持ったのは、まあ一つは陰キャらしいんだよね、一つは、
うんうんうん、
なんかこう引っ込み思案な人っていうか、あんまりこう表でワーワーするのがちょっと苦手らしくて、
なんか、目立つ感じのことがそんなに好きなタイプではなさそう
じゃないんだよね、うん、そうそうそう、だからなんかそういうところはすごい共感するっていうか、あ、面白いやつだなって、まあ、正直なんだろうなみたいな、なんかいい印象があってね、
うんうんうん
うん、でそこからずっと見てたんだけど、ちょうど今度のワールドカップでもね、結構やっぱり彼の動画いろいろ上がってってさ、
うんうんうん
うん、ちょっとね、かわいそうだったのは1年前かな、
うん、
なんか、まあ、いわゆるハニトラみたいな感じの報道がされちゃったんだよ。でそれはただね、ひどいんだけど不起訴だよ結局。
じゃあやっぱり、いや、でもあの選手っていうか、あの方の、
うん、
あの性格だと、
うん、
なんかそんなこと、ハニトラに引っかかる方がちょっと納得というか。
そう。で、逆にね、今ね、うん、彼は2億円の請求してんじゃないかな。
ああ。
それくらいひどいことをされたわけ。もう何も根も葉もないようなことをやられて、
うんうんうん、
まあ、実は他の選手もそういうのあるんだけどね。
うんうんうん、
ちょっとね、噂されてるのは、だから、そういうことで、なんか、やってる、ちょっと反射的なやつがいいんじゃないかって言ってたけどね。彼以外の、やっぱりイケメン選手に2、3人いるみたいなんだけど、
うん、
似たようなことされたりしてさ、
へ
で、それでもバカみたいな週刊誌が取り上げたりしてさ、ほ
ん
と無責任だからね、ああいうマスゴミの連中はさ。
ほんとですよね、
う
ん。
そういう被害があったのはちょっとほんとかわいそうだなと思ったけど。
もうなんか印象操作というか、なんていうかね、そうそうそうそう、報じ方がちょっと偏ってますもんね。
あれで一時期外されちゃったんだよ、代表
を。
その請求、あれで。で、戻ってきたから今回、うん、みんなやっぱりお帰りお帰りみたいになってんだけど、
うんうんうん、
それくらいちょっとかわいそうなことはあったことは直前でね、あったんだけど、
うんうんうん、
まあ俺はもう全然そんなのどうでもいいから、まあ、
うん、
ね、万が一本当だったとしたらさ、
うん、
俺それでもいいじゃんと、あんだけお前人気なんだし、
うん、
それくらい遊んだってしょうがねえだろっていうぐらいの感じで見てるからね。
うんうんうんうん、
全然そこは何とも思わなかったんだけど。
なんでしょうね。今までのサッカー選手ってすごいこう、うん、私を見てっていう感じの、やっぱり自己アピールがすごく強い方だったりとか、
ね、うんうんうん、
なんていうのかな。ま、
そうだよね。
なんかやっぱりすごい自分に自信がある感じの人が中心にいるっていう。
うん
う
ん、あとチャラいんだよね、結構ね。今だいぶ変わってきたんだけど。
なんか変わってきた感じがしますね。
昔ってチャラいイメージあるじゃん。
昔はめっちゃチャラい。本当にキングカズとかの時代の時ですよね。
そうそうそうそう。あれ北
沢とかさ、カズがっていうことではなくて。
そうそうそう。なんかね、まあ俺たちはもう、俺たちっていうか俺なんか特にもうずっと見てるからさ、そう20代の頃から。
うんうん、
数もさ、三つしか変わんないし、歳もさ、
うんうんうん。
なんかね、あのイメージが強いから、なかなか好きになれる人がいなかったんだけど、
うんうんうん、
まあ彼とかは、っていうかやっぱここの世代なので、この世代のチームの人たち結構好感が持てるっていうか、
うん、なんか変わったなと思いました。
清潔な人が多い、とにかく、
うんうんうん。なんか前の、なんだろう、いやサッカーイコールチャラいも割と偏見かもしれないんですけど、
うんうん、
でも昔のそのやっぱりイメージっていうか、
うんうん、
あれがあって、で結構タレント化していく人とかも多かったじゃないですか。
そうそうそうそう。
でもなんか今の選手見てると、
うん、
なんだろう、本当に、まあ、サッカーはすごく上手で、
うんうん、
サッカーが好きでって、で加工も割とこう、うん、なんか今風で髪の毛の色がね金髪だったりとか、
ね、
いろいろこうおしゃれだったりとか、
うん、
そのイケメンだったりとかね、そうなんだけど、うん、そうそうそう、なんか割と大谷君に近い感じのイメージがあるっていうか、
なんか
その、
ね、
なんていうか人柄が普通というか、
うん、
その調子に乗ってない感じ、
そうそうそう、
地に足ついた感じっていうか、
うん、
それかあとマイペースな感じ、
うん、
とにかく浮ついてないですよね。
浮ついてないし、なんかまあ素朴っていうか純、まあ、なんかピュアな、
うん、
ピュアな感じするよね、彼ら、うん、彼ら特に伊藤くんは、俺、伊藤純也は好きなのはそういったところなんだよね、うん、
語学全然話せないっていう
さ、
あれは
みんな集まってさ、フランス語がなんかで、ね、説明されてる時の顔が俺死ぬほど笑ったんだけど、
いや、キョトンって思いっきりしてましたね。そうそう、全然分かってない。
絶対分かってないわけじゃん。でね、俺なんでここまで共感できんのかなって思って、やっぱね、
うん、
俺の会社での俺の位置もそうなんだよね。
うん、
英語でバーって説明するじゃん。
うん、
でね、まあだいぶ前よりは分かったけど、
うん、
本当ね、何言ってるか分かんないけど、とりあえずもう、気使ってくれないからさ、日本語話そうなんていうさ、
うんうんうん、
もう聞き取るしかないのね、とりあえず、
うんうん、何言ってる、
俺もこんな感じなんだよなっていう共感力が半端なくてね、
あれ感じてあとなんか通訳とそのサポートをしてくれる方が いらっしゃっても、うん、その人たちがなんかあんまり役割を果たしてないっていうか、
そうそうそう、あのさ、一番最近バズってるけど、めちゃくちゃな翻訳おばちゃんいたじゃないですか。
いたでもあの人もなんか翻訳になってないですよね
翻訳になってないし、なんかさ、なんかね、あれこそ俺ね、外国人の仕事っぽいなと思ったんだけど、
うんうんうん、
かなりね、やっぱり日本人で真面目だから、正確にやろうとするんだけど、
うんうんうん、
海外の人ね、やっぱり、ああいうとこすっごい適当なんだよね、なんかこう、
うん
う
ん、
これぐらい言っとけば、なんか伝わるぐらいに思
ってた、ね。なんかニュアンスっていうか、雰囲気でわかるでしょ、みたいなところがありましたよね。
だからさ、だからもう、単語もめちゃくちゃだしさ、
うん、
うって最後の中野で言って、
えっていう顔して、
ここで俺にパス投げんのみたいな感じのさ、
なんか、なんか結構無難な答えっていうか、
そうそうそう。
なんか、なんか何にでも通用しそうな感じの答えを、こう、あの、一応答えて、で、一応なんかあの、まあ、理解しようとしてる姿勢はわかりますよね。はいはい、背番号は何ですか、うん、みたいなことを聞いて、そうそうそうそう、で、あの、背番号で言ってくれるんだけど、やっぱりわかんないみたいな。
わかんない。
背番号で言われてもやっぱりわかんないっていう。
あれはね、もう伊藤純也だから面白いんだと思うんだけどね。
うん、いや、愛されキャラですよね、やっぱり。
愛されキャラだね、本当に。いや、ほんの純粋な人だと思うよ、単純にっていうか、こう、シンプルに。
あの、素直なんだろうなっていう、なんか裏表がないというか、そのまんまで出てきてるんだろうなっていう。
ね。
うん。だから、隠さない感じが。
そう、ああいう人だから伸びるんだろうね、ああやって、こう、純粋にサッカーが好きだからサッカーやってるとかさ。うんうんうん、まあ、ただサッカー以上にゲームの方が好きらしいんだけどね。
うん。
だからゲームたまにやってるらしい。
うん。お家帰ってきて。
奥さんも呆れるぐらいらしいよ。帰ってきたら。
お家帰ってきたらゲームやってるって。
脱ぎ捨ててすぐゲームらしいからね。
うん。うん、でもなんか、それ、あ、でもそれで、うん、なんていうか、あの、やっぱ才能ですよね。サッカーの実力はすごいじゃないですか。
それもね、高校まではそんなあれだよ、うん、あの、なんか優秀な選手っていうわけじゃないんだよ。うん、あの、
見ました、見ました。あの、別にあの、ね、その、なんか、なんだろう、ちっちゃい時からエリート系で来てるわけじゃない
んだよ。じゃないんだよね。それ長友と一緒なんだよ、だからそこに関してはさ。
うん、そうなんですね。あ、みゆちゃん、おはよう。
長友って、うん、あ、どうも、こんにちは。あの、長友なんてさ、うん、明治大学のサッカー部で応援だからね、あの人。
え？そうなんですか？
応援団です。応援団だったんだよ、ずっと。出れないから
さ。ああ、ベンチ側でってことですか。
ベンチ側でずっと応援やってる。で、応援もすごい一生懸命やる人だったらしいんだけどさ、その人が史上初の5連続大会出てるわけよ。
ね、あの、なんか何でしたっ
け。それなんだよね。
あの、バッチみたいにつけてますよね、腕に。あの、連続出場した選手だけ。そうそうそう、なんか、今、選手の中で6人だけしかいないっていう、
そうそうそうそう、
あの、バッチをつけてるっていう腕に。
だから、まあ、彼ね、決められた、あの、そういう、あの、森保さんから言われた時も、もう涙流して喜んでたけどさ、
うんうんうん、
まあ、俺はね、ああいう人たちがいるから、なんか一般の人頑張れると思ってて、
うん、
なんていうのかな、例えばね、本田宗一郎でいるでしょ、本田作った人もね、
うんうんうん、
で、あの人も、言っちゃあるけど、一般のおっさんですよ、ただの。
うん、
でも、あの一般のおっさんがさ、うん、パッション持って、車好きみたいな感じからさ、
うん、
まあ、車好きっていうか、正確にバイク好きだったのかな、バイクの時代から
。ですよ、ですよ、そうですよ。あ、しかもなんか理由があれじゃなかったでしょうか、奥さんのために。
奥さんのね、奥さんのね、うん、買い物が、なんか3キロ重いものを行ったり来たりしてるのがかわいそうだったから、
うん、
まあ、自転車になんかエンジンつけてみたいなところからさ、
始
ま
ってるんだけど。その発想がね、ね、ほんと、自転車、ね、そうですよ、あの時代って言ったら自転車で何でも、ねえ、
やってた
時代、ね、運んでた時にね、そうそうそう、重たいものでも何でもっていう。
で、それが、の人がさ、世界のホンダ作っちゃうわけじゃない？
いや、かっこいいですよね。だからね、
そういうなんか民間から出てきたヒーローみたいなね、
うんうんうん、
イギリスだとよくワーキングクラスヒーローとか言うけどさ、
うんうんうん、
なんかああいうのが俺はなんかみんなに力を与えてる気がするわけよ。
うんうんうん
うん、なんかいいところに生まれてね、いいお金あったからもう教育もちゃんとやってもらって東大出て、
うん、
就職しましたなんていうのね、誰も共感しないわけ、
うんうんうん、
一人共感しないけど、
うんうん、
よくわかんない雑草みたいなところから出てきた人がさね、ああやってこう上に行くっていうの、だから長友もそうし、うん、伊藤純也もそうだけどさ、なんか俺なんすごい好きなのは、
うん、
ああいうストーリーを抱えてる人ってやっぱちょっと人他の人と違うなっていう気がしてるんで、
うんうんうんうん、なんかそれで実力がちゃんとやっぱり伴ってるから、
そうそうそう
そう、そこがまたなんでかっこよさが倍増じゃないですか
ね。なんか言葉とか全然わかんないけど、いやいやとりあえず感覚だけどやれることやったらみんな評価してくれてるって、うんうんうん、自分もね本人も言ってたけどさ、
でさ、うん、ちゃんとその感謝してますよね、その監督もよくしてくれるしとか、
ね、
その
そうそうそう、
その なんていうのかな、俺様にならない
ならないんだよね、
うん、
まあ、あんまりね、悪口をこういったところで言いたくないけど、俺がずっと苦手なのが、中田なんだけどさ、もう昔から苦手なんだけど、なんであの人があんな風に。
確かに。
あのね、まあ、うまいんでしょうと。
うん。
うまいけど、なんか26ぐらいで、なんかサッカーやめてさ、なんか。
なんか、なんだろう、事業に手をね。
そうそう、事業して今日本しかなんか作ってるみたいだけど、なんかね、 なんか俺は少なくとも彼はあの反論いくらでもあると思うけど、あの知ってる人にとってはね、
うんうんうんうん、
いやなんかやっぱ好きになれないんだよね、なんとなくね、なんか なんだろうなって、うん、自分でもまだ分かんないんだけど、
あそのモヤモヤっとする部分の分析です、
ね、んなんで俺応援できないんだろうなこの人を、
ね、いやなんか才能は多分あると思うんですよね、多分というか絶対あると思うんですよ ねそのサッカーにしろ、その何でしたっけ、なんか東派とかなんか あのキャラメルコーンの、ね、ねそういう感じの才能とかもやっぱりあるから、その事業の方でも成功してる方だとは思うんですけど、何でしょうね、なんだろう、なんか感情があまり感じられない感じがするっていうか、その
なんだろう、ね、
うん、人間味なんだろうね、ま
あ、ある意味ね西洋的な価値観だとああいう人が評価されるところがあるんだよね、個人として、
うんうんうん、
あのやる人だからさ、うんうん、俺のためにやるっていう感じじゃないですか、
うんうんうん、
で、まあ、もちろんみんなね俺のためにやってんだけど、なんとなくそこが泥臭い人が俺は好きで、うん、あのやっぱ長友さんとかさっきの伊藤純也とかさ、
うんうん、
まあ、好きなのはそういうのが感じられるんだよね、なんとなく、
うん、なんかそのなんだろう、一生懸命ね腐らないで、
うんうん、
まあ、好きだっていう気持ちでやってきて、うんうん、である時なんか偶然っていうか、なんかいろんなことが重なって今のポジションにいるっていう、うん、その、うんうん、なんか私の中の結構王道っていうか、好きなストーリーの王道、
うんうん、
本人はめっちゃ頑張ってて、で、うんうん、なんかその頑張りが誰かにこう評価される時がやってきて、でいろんな縁と なんか自分のまあ実力とか、ね、努力とか重なって、うん、なんかこう今のこうなんだろう、生きた形に上っていくっていう、はい、やっぱそれが好きなんですよね、うん、最初からなんか揃ってる状態で、
うん、
そのままこうずっとこうなんかエリートっていうか、
そう
ですね、それで来てるとなんかあんまりちょっとつまんないなじゃないんですけど、
うん、
なんかやっぱつまんないなかな、なんか物足りなさを感じちゃうっていうか、
う、
ね、いいね恵まれてっていう、
うんうん、なんかチームプレイヤーじゃない気がしててね、まあ、もちろんチームの中にああいう人も必要だと思うんだよ、例えば中田みたいなスタイルの人っていうのはね、うん、ただ多分彼の時もそうだけど、まあ、彼を中心にみんな気を使ってるようなチーム構成だったと思ってて、うん、そういうのがねある意味もしかしたら世代かもしれないけど、
うん、
今のチームにはそういうのはあんま感じないんだよね、
うんうんうんうん、
みんな仲良しなんだけど、なんかその誰とかに気を使ってるとかさ、うん、上の人だから気を使ってるとか、そういうのがないっていうかさ、
うんうんうん、
なんかそこに縛られてるのが韓国とかじゃない、今回韓国ももう惨敗してるけどね、うん、本当にな
んか昭和の嫌なところが抜けた、うん、
抜けた感じだよね、抜けて、
あとさらにゆとりの、いいところが、う
ん、いいところがね、
そうちょうどよく出てきたのが今の感じがするっていうか、なんか昭和もちょっと行き過ぎなところがあったし、
うんうん、
ゆとりもゆとりにちょっと振りすぎて、
うんうん、
なんかちょっとあれだったのが、なんかちょうどよくマイペース感が、うん、生まれて、
うんうん、
でなんかいい感じにまとまってるっていう感じはしますね、
うん、
なんかなんとなく長い時間をかけて、
本当だから俺本田圭佑が好きなのね、ちょっと意外かもしれないけど、
わかる、私も好きですね、
なんかねあの人やっぱ面白いんだよなと思って、
あの人もやっぱり飾らないからじゃないですかね、うん、なんかその
ね、もしかすると見せ方はね、うん、ちょっと中田チックに捉えてる人もいるかもしれないんだけど、
私は
なんか違うんだよね、うん、あの人は
なんか解説っていうか、うん、性格を知るまではなんか
面白いじゃない
ですか、そうすごい、昨日もなんかショルダーとショルダーですねみたいな、あれがもう、なんかそれがちょっと流し見っていうか流し聞きしてる中でも、なんて言った今みたいな感じで、ちょっと反応しちゃうっていうか、
わかる、俺なんかねあの人も好きなんだよなと思ってね、うん、結構やっぱ男らしいところだと思うけどね、こう仲間思いだしさ、照れくさいから本人、例えば長友出てきた時にも、うん、まあよくちょっといじるっていうかさ、
うん、
なんかそういうところのこう部分があって、ちょっとねなんかこう照れくさい、こう、あ本当はこういうシャイな部分もあるんだろうけど、ネタでこうカバーしてるんだろうなみたいなね、彼が本当に本音で考えてることが彼の言動から見えてくるっていうかね、
うんうんうん、
そこがすごく正直な人だから好きなんだろうなと思うんだけどね、
なんか、
う
ん、中田選手はなんかスマートはスマートだと思う、多分なんかすごく、ね、うん、かっこいいというか、うん、なんだろう、なんかできすぎてる感じなんですかね、なんか抜けた部分がちょっと、うんうん、だったりとか、ちょっと人間臭さだったりとか、なんかそういうところが見えた方が親しみが持てるのかな、人に対してっていうのは。
そうね、
マスターが、中田って野球の桑田みたいな存在ですよ、選手からの人望がすごいんですだって。
ああ、そうなんだね。
そうなんだね。
俺たちの方から、まあ、多分見えないやっぱ凄さなんだろうね彼はね。
うん、 確かに。
まあちょっと見せ方が良くなかったじゃないけど、まあ、うん、趣味趣向が、
あ、なんかストイックな感じはすごくする。
うん、まあそうだろうね。
きっとストイックなんだろうなっていう。
そうだろうね。
うん、
まあそこがなんか少し今の世代にはなかなかいない人だったのかもしれない、当時は。今はそのちょっとゆとり世代の人たち含め。
うん。
なんとなくいいところがあるっていうかね。まあ、うん、一つはさ、当然だけど、まあ、海外に永田がもちろん切り開いたのは分かるよ。そういう、
うんうん、
ヨーロッパのリーグに関してのさ、
うんうん、
ね、日本人として本当にあんだけ有名になった人いないと思うから、
うん、
まあ、彼のそういった門戸を開いたことで、今もとにかくヨーロッパとかのいいチームにいるわけじゃないですか、日本の、
うんうんうんうん、
日本人のメンバーが。でそこでかなり吸収してきてると思うし、
うん
うん、だからもう本当にレベルも上がったと思うしさ、
うんうん、
速さとテクニックを手に入れたっていうか、昨日から一昨日かな、南アフリカと韓国戦見てたけど、
うん、
なんか昔の日本のサッカー見てるような感じだったんだよね、
うんうん、
で監督ぶち切れてなんかすごい暴れてたりしてるけど、ああいうの見るとまあ悪いとこ時の昭和の悪い部分だよなみたいな、
うん、
韓国の人のあのやり方見てるとね、なんかそういうふ
う
には感じたけど ね、
ね、なんか伸び伸びできなさそうですよね、うん、なんかその昔のあの感じ、なんかちょっとその感じって今の方がなんか伸び伸びとその人たちの個性が伸ばされるような、なんか個性を割と重視して適材適所がうまく働いてるっていうか、
うん、
本してる人だよね。でマスターが、うん、選手の地位みたいなのに貢献がすごいみたいです。そうなんだ。
そうなんですね。
もうちょっとそういうところがね、表にたくさんなんかこうなんていうか出てくればいいんだけど、
うん、
なかなか、
まあ、俺も本当ににわか中のにわかだからね、全然そこら辺分かんないけど、まあ、
私もにわか中
完全に印象でしか語ってないけど
完全にそれでいけば私もにわか中のにわか中のにわかですね昨日ですからね伊藤純也選手を知ったのが。
ああ、そうだよね、言ってたよね。うん、だもう一つはさ、今のチームのいいところは、やっぱり俺、森保さんが、うんうんうん、すごくいい感じでね、
うん、
まあ、まとめてくれてるって言ったらあれだけど、まあ、サッカーファンに言わせると、あの人、技術持たないとか、いろいろ言われてるっぽいんだけどさ、
うん、
俺の弟はずっと好きだって言ってて、
うんうんうん、
まあ、一つは長崎で、の人なんだよな、あの人。長崎
の、ね、
日大、長崎日大だったんだけど、
うん、
だから、俺の弟、俺より二つ上なのかな、
うん、
森保さん多分。うん、弟、年子なんですけど、
うん、
で、あいつ、俺の弟ずっと小学校、中学校でサッカーやってて、
うんうん、
で、高校の時にね、ちょっと、日大、長崎日大から推薦来たんだよね、
うんうんうんうん、
サッカーで。
うん、
それで、ただやっぱりヘルニアになり始めてたから、
うんうん、
お医者さんからこれ以上続けたらあなたもう大人になってからもう車椅子になっちゃうよみたいなこと言われてさ、
うんうんうん、
それでちょっと泣く泣くやめたんだけど、あれで、ね、うん、言ってたら後輩になってたよなっつって、
うんうんうん、
一緒にサッカー見ながら言ってたんだけどね、
うんうんうん、
だからそれぐらい長崎の人なんだよね。当時国見とかがさ有名だった頃、
うんうん、
国見高校とかね、
うんうんうん、
その時長崎日大もいいチームだったんだけど、
うん、
そこでサッカーやってらっしゃったんだよね。そうで、なんか戦術とかっていうよりはね、多分俺ね、なんか、まあ、もう全然サッカーのことは分かんないから、弟曰くそのめちゃくちゃこう策略的な人っていうよりは、
うんうんうん、
まあ、すごくマインドとかいうのを大切にする人だし、
うん、
まあ、ましてはもう選手が本当に優秀だから、もういろんなところで、
うんうんうん、
リーグで やってきてるから、ある程度、うん、選手が自主的に動いてるようなチームだと思うけどねとは言ってたんだけどね。
いやでもなんか監督の役割ってなんかそれですよね。そう、自分のそのなんていうのかな、技術力だっているじゃないですか、コーチ陣が、うん、優秀なコーチ陣、うん、その教える専門の人っていうか、うん、なんかそういう人たちって絶対いるし、その技術力とかで、じゃあ監督は何なのかって言ったら、うん、なんかなんだろう、野球 のワールドカップの時も、ワールドカップじゃない、ベースボールの、
ね、WBC ね、
そうそうそう、そっち側の時も栗山監督でしたっけ、
はいはいはい、
なんかあれなんか通じるものがあると思うんですよ ね、
ね、
その選手としての実力っていうよりもそのなんか人間性みたいなところで、 なんかこの人の言うことを聞きたくなるっていうか、あの、この人の指示だったら素直にスッと入ってくるとか、なんか気持ちがこう盛り上がるとか共感するとか、
ね、あんまりこう WBC も、
うん、
ね、監督で全然違ったもんね。
違いましたよね。やっぱりなんかもう内輪内でのその気持ちの団結力が違ってくるっていうか、ね、
そうだから、あの王さんの時だと一郎は出てさ、もう王さんのためだったら何でもやりますだったけど、
うん、
星野さんになった途端もう出ませんかなんかだあったよね、そういうのね、なんか出なかったでしょ途中、
うんうんうん、
最後だっけ、
うん、なんかやっぱり最後は人についていくのかなっていう、
そこだと思うけどね。なんか俺はね、もちろん全然サッカー分かんない前提で言わせていただくと、
うん、
今回その叩いてる人も当然いるわけよね、あの森保さんの、その、
うん、
采配とかさ。で俺はあと森保さんがほら一応ワールドカップには出てらっしゃるけど、そんな有名な選手でもなかったからさ、
うんうんうん、
やっぱり有名な選手じゃない人が教えてるっていうところの逆転現象を叩く人は多いみたいだけど、
うん、
俺は絶対そこじゃないと思ってる。
なんか才能が別な気がする。選手としての才能と、うん、なんか人をまとめたりとか人を盛り上げたりとか、なんかその、
そう
なんか全体を見る力とか、うん、なんかその辺ってまた別ですよね。
ね、
うん、
あのボクシングの井上なんかお父さんだからね、コーチはね、ちなみに。
じゃあ
お父さんはボクシングやってたかって、やってない人だから、ね、
うん、
だからそういう人しかりさ、たくさんそういう人なんているわけだから、何をモチベーションを続けさせてくれる何かの要素を持ってらっしゃるんだと思うんだよね。
あ、
だからこの人のためだったらやれるとかさ、なんかそういうところが、うん、最終的にはあのなんていうの、人を動かしてる気がするけどね。
なんか威圧感みたいなのがないのは特徴的ですよね、
うんうんうん、
あのやっぱりなんていうか、あの監督が偉いみたい な、
うんうん、
な価値観がすごくもう古くなってきた感じがするっていうか、
そう、
ね、監督の言ってることが絶対だっていう、
うん、
よりもその監督が言うなら間違いないなっていう信頼関係みたいな。
そうそうそう、
ね、
なんかだからそういうところの部分をなんていうのかな、もっと会社経営も含めてそうだけどさ、
うんうん、
あの理解した方がいいと思っててね、
うんうんうん、
なんていうのかな、あの尊敬も何もできないような人がパワハラっていうか強く言ったって誰も聞かないんだよ、当たり前だけど。だから、うん、信頼関係が生まれた上だったらそれは全然許されるものなんだよね、ほとんど、
うんうん、
とにかく、うん、だからちょっとそういうなんていうのかな、順番がおかしいと思うね。厳しくすればいいっていう話じゃないんだよっていう、
わかる、ね、なんかだからその韓国とかのそのなんだろう、あ、まあ、韓国で出しちゃうとあれだけど、
うんうんうん、
なんかそのうまくいかないチームってそのなんていうかヒエラルキーだったりとか、
うんうん、
上下関係だったりとか、
うんうん、
なんかやっぱりその力でね、ちょっとこう圧がすごいだったりとか、うんうん、なんかそういう感じありますよね、うんうん、多分もう
すごく強くあるよ ね、
ね、そのやり方だと多分 これからってうまくいかないんだなっていう、
そう、
その人間も変わってきてる、なんか昔の、ね、大日本帝国じゃないけど、
うん、
あれがなんか極みだったっていうか、まあ、戦争だとそうなっちゃうから
ね、うん、どうしてもね、うん、あの敵出たら撃ってねえっては言えないからね、そんなあの戦争でさあのそんな緩い団体はねえだろうって話だよ、本当。
うん。ですね。
ただ、まあ会社ってさ、だから組織で動くじゃないですか。で、あれの究極の形態が多分戦争の組織なんだよね、間違いなく。
うん。
だから、アメリカも日本も、まあ一部の日本もそうなんだけど、軍隊経験者はアメリカ特区に入れたがるらしいんだよね、上の方に。
へ、
いわゆるほら組織論が徹底してるわけじゃないですか、
うん、
その人の組織の指令が誤ったら人死ぬわけじゃない、そういう究極の状況を作った組織論の人が会社の組織を作るっていうさ、
うん
う
ん、
だからアップルとかも定跡にもいるんだよね、元なんかあの空挺団体にいたあの司令官の人とかいうのがいたりとかしてさ、
うんうんうんうん、
だからそうそう、そういえばさ、一昨日かな、
うん、
大谷くんが切れたやつ見た映像、
あれ何だったんですか、なんかキャッチャーの人がボールをなんか取れなかったりとか、
なんかね、サインミスっていうよりはサインをね、うんうんうん、理解しようとしてなかったらしいんだよね、ちょっとわがままな性格の子なんだよね、子なんだよねじゃない
で、うん、ちょっと若い子なんです、若い方なんですよね、
まだ2年目の人でらしくて
25歳だか、
そうそうそうそう、うん、であれで面白いと思ったのはね、
うん、
大谷が怒っ った後に、うん、3人ぐらい来たでしょ、あのコーチとか何とか。
あ、で、サポートしてたっていうか、なんかこう、慰めるじゃないけど、めっちゃへこんで、大谷君に怒られて、すっごいへこんだところを、う
ん、へこんで、
その、ね、コーチ陣がすごいなんかこう、慰めてたっていうところまでは見ました、なんか。
あのね、うん、3人来るんだけど、その途中に。
うんうんうん、
あの、監督、ね、まあ、その3人目の2人目の人はね、うん、メンタルトレーナーなんだよ、だって来た。
あ
れがアメリカなんだよね、俺に言わせれば、
うん。
日本だと絶対ないでしょ、それって。
うんうんうん、
もうそんなの自分で処理しろ
って。わかるわかる。自己責任問われるじゃないですか、うん、なんかその辺って。
ね、あの、うん、自分でそういう感情とかコントロールしろっていう。俺はね、それは俺は日本の好きなところなんだけどね、実は。
うんうんうん、
で、それを、え、私そんなのできない、誰か教えてってなったら、もう俺それはすごく西洋化だと思ってるの、すごく、
うんうんうんうん、
まあ俺西洋化が悪いってわけじゃないけど、
うんうんうん、
俺はねそういうのがなんかすっごいなんかアメリカっぽいなと思った。
そのまあ、手厚いけど、手厚いけど、うん、まあなんとかなんていうのかな、
ね、瞬間的に来るんだよ、だってそれが、あの、うん、野球の指示と同時にさ、メンタルトレーナーが来るってすげえなと思ったけどね、本当に。
ね、なんていうのかな、自分で考えることも大事じゃないですか。うん、あとなんかその落ち込みにも理由があって、
うん、
その落ち込んでる時間っていうかね。
はいはいはい、
で、それで、立ち直れるときに、例えば変な溝に入っちゃって、
うん、
もう自分ではどうしようもないなっていうときに、そういうメンタルトレーナーみたいな方がいて、
うん、
で、その抜け出し方みたいなのをサポートするっていう、あくまでも本人が立ち直るっていうのが前提で、うん、で、それをサポートするっていうならわかるけど、なんか、うん、即座にやってきて、落ち込みそうになったら、もうなんか落ち込まないように、
うん、
うん、なんか持っていくっていうと、なんかちょっとエスカレーター的なね、うん、なんだろう、こう自分の力じゃない、もうちょっと、なんかこう自分で考える力だったりとか、
うん、
それがなくなっちゃいそうですけどね、感情的に。
だから、うん、アメリカはさ、とにかく上下関係がないから、
うんうんうん、
まあ、あいつ大谷とかに文句言ってるのも、まあ、過去にもあったんだよね、なんかそうそう、なんかね、うん、なんかそういう、なんかまあある意味上下関係がなくなるとそうなるじゃないっていうかさ、
うん、
まあね、年功序列も関係クソぐらいじゃないけどさ、別に、うん、あの日本だったり韓国みたいなそういうのがないわけだからさ、
うん、
だから俺も会社で、まあ、例えば一回り違うやつからもういろいろ言われるんだよね、当然だけど、
うんうん、
いじられ、まあ、いじられるっていうよりは、
うん、
なんていうかな、俺たちがちょっと上の人たちには言えないことはバンバン言ってくるわけ。
へえ、だからそこはなんかやっぱり日本と海外の方の違いというか、
違い違い、思いっきり違いだし、ね、ただいいところもあってね、
うん、
俺も熱量持ってそいつに返せるんだよね。
あー、うん、確かに、あ、なんか気使われてるなとかって思ったら、なんかこっちもやっぱり気を使っちゃって、
気を使うけどさ、
うん、なんか
言ってくるんだからそのまま返すんだよ、あれもうふざけんなよ、
わかるわかる、なんか素直に出ちゃう逆に、
うん、
やすさんおはようございます、
はい、ありがとうございます、
あとはるちゃんも来てくれたんだよね、おはようございます、
そう、そういうのはいいとこなんだよね、うん、最近会社ではねそれ逆にいいなと思ってるところ、
うんうんうんうん、確か
に、だからもう対等になれるんだよ、ある意味仕事においてはね。だって公平な判断が一番必要だからさ。
うんうんうん。
なんかそういうのって、お、言ってきたらここにやろうって思うからさ、うん、俺なんか言うんだよ。
いや、でもなんか私ね、うん、今週新しいお仕事に入って、ついたんですよ。じゃあなんか教えてくれる人が、いや、もともとね、なんか関西から、その、うん、丸ごとやってきたような会社で、
はいはい、
で、それで、なんかほぼ、うん、いろいろみんな関西の方なんですよ。
うんうん、
で、それで、なんか、やっぱノリが違うっていうか、
はいはい、
いつもなんかこう、どこかでコントが起きているみたいな、
うん、
な状態で、で、電話に出ても、うん、なんていうのかな、なんかこう、まあ、関西系のよくあるおじちゃんがいて、でも顔もちょっと香港さん寄りな感じ、うん、な感じの人で、電話の出方とかも
検品前のジャガイモみたいな顔でしょ。
いや、なんかそう、うん、いや雰囲気がなんかまあそうな、おっちゃんなんですよ、
うんうん、
おじさんじゃなくておっちゃんなの、
はいはいはい、
でその人たちが、まあ、仕事は多分ねみんなすごくできるんだと思うんですけど、うん、なんかノリがそういう関西のノリで、で私の担当の人はまあ関西の人ではないんだけど、多分3年いるみたいだから、なんかノリがね、うん、なんかだんだんそういう感じになってきてる人みたいで、
うん、
で結構なんていうのかな、全然気を使われないっていうか、
うん、
なんかあどうしようこれごめんなさい間違っちゃったかもとみたいなこと言ったら何みたいな感じで、うん、普通のこうなんていうのかな、え大丈夫ですよみたいな気の使われ方じゃなくて、
うんうん、
何やったみたいな、
うん、だから あれで、わかるわかる。要はちょっとこう、極端にケアしない感じっていうところ、
ね、うん、そうそうそうそう、極端なケアがない、うん、なくて、もちろんなんかあのちゃんと教えてくれるところは教えてくれるし、うん、なんかそうやって口では言いながらも全然サポートしてくれるし、うん、なんだけど雰囲気がそのなんていうのかな、すごいなんか過保護にもしないし、
うん、
あのやりやす、とにかく仕事がやりやすいんですよ。
本当の意味でのリラックスな環境だよね。
そうそうそう、うん、
気づかれるとあれリラックスできないからね、今度ね。
うんうんうん。あ、ヤスさん、関西は感染します。関西の映る、なんか言葉もやっぱりなんかイントネーションが。
わ、うん、かるわかる。
なんか映
られちゃうよね、
うん。うん。で、電話がすごくかかってくる部署だから、なんかみんな電話で話して関西弁めちゃくちゃ聞くんですよ。だからなんか今、関西弁のこう、なんかシャワーを浴びてるっていうか、よくあるじゃないですか、ちっちゃい子に英語を聞かせ続けると、
はいはいはい、
シャワーのように英語を聞かせ続けると、それその耳が英語耳になってきてみたいな、
うんうん、
今もう関西耳になってきますもんね、だんだん、
うん、
映ってくるんですよね。
あるよね、それもね、
うん、でもなんかいいですけどね、その感じ。
そう、だからそういうやっぱり場の空気を作れる人が多分 いらっしゃるんだと思うんだよね。やっぱり中心になるような人が、
うんうん、
なんかそういう雰囲気を作ってくれてるんだと思うんだよね。
ね、それでやっぱりその会社でもその監督の位置にいる人がどんな雰囲気の人かでだいぶ変わりますよね。
そこだよね。
で、そこがやっぱり圧をかける人なのか、全体をこうサポートして、なんか、なんていうのかな、どこで誰かが怒ってたとしたら、コローにどうしたみたいな感じでちょっとスッと入れる人なのか、何がどうなんだっていう、あんまりこうトゲトゲしく、でも割とこう平等に全体を俯瞰して見てるみたいな人が、なんかこう上の方にいてくれるとすごく働きやすいなっていうのはありましたね、今週は。
わかるね。
ヤスさん、自分も関西企業にいたんでネイティブネイティブ
あれ映るよね、確かにね。
なんでだろう、なんか映るんですよね。
難しいのがね、その東京に来てる人で普段標準語の人が、まあ、標準語の人がっていうか、まあ、要は何言ってるかっていうと、あのちょっとうざいのは、東京に来てて、関西人面白いでしょっていう、あれをチラ見せする人は嫌いだけどね難しいけど表現するのが、あの
でもなんかわかる、
なんかわ
かる、なんかわかる、つんだちゃん笑ってる、
うん、なんか難しいけど。
え、でも、なんかあの、うん、なんだろう、なんかちょっと聞いたら、イラってくるやつですよね。
イラってくる人いるじゃん、なんか。いや、なんかね、いやいや、別にお前の子で1ミリも面白いって思ったことないよって思ってんのに、うん、なんか関西人だから面白いでしょっていう、こう、雰囲気出してる人。あれは嫌いなんだよね、俺ね。
チアさんが、関西弁話すのに面白くない人はムカつく。
そうそうそう。俺の友達もそれ言ってて、あいつ関西人のクソ面白くねえんだよねって、まあ、それある意味、偏見じゃないかとも言ったんだけど。
いや、でもね、ちょっとそれで、ね、なんか自己紹介しなきゃいけないじゃないですか。初めて行ったら。で、なんか関西の方たちだから、なんか、待たれてる感があるんですよ。なんか言わなきゃいけないのかなっていう。
ツッコミ待ちみたいな。
そうそうそうそうそう。うん、だけど、まあなんかそこは、面白いこと絶対言えないから、
うん、
期待されてるのは分かったけど、
ね、とりあえず
おとなしくしときました。ここで滑ったらやばいと思って。本当やばかった。なんか
その最初に言ってくれた、なんかそのリラックスさせる感じ。
うん。
あ、大丈夫？
大丈夫。
うん。なんかリラックスさせる感じの作るのは確かに俺は関西人の人がうまいと思ってるんだよね。
いや、うまいですね。うん、なんか日常会話がもう、
うん、
なんか面白いんですよね。例えばなんか私は初日だったから分かんなかったんですけど、うんうんうん、パーマをかけたばっかりの男性がいらっしゃったんですよ、
うんうん、
でそれでパーマの前が私は分からないから、
うんうん、
最初からその方はもうずっとパーマをかけてる方なんだと思ってたんですよね、うんうん、そしたらなんかそれが初日だったみたい で、そしたらなんかその関西のね女性の方がどうしたんみたいな感じで、なんかそこに突っ込んでて、はいはい、ハゲたんかと思ったみたいなことを言ってて、なんかそれをなんかその、まあ、もちろんハゲたんじゃなくておしゃれのパーマだったんだけど、なんかそういう、なんていうのかな、別にこの意地悪な人じゃないんですよ全然。なんか難しいですよね、再現すると結構こう言葉が 選ぶ単語が結構きつい、ハゲとか、うんうん、そういう言葉だったりするから、うん、なんかまあ笑えない感じだったりするんだけど、文字とかにしたらね、うんうんうん、でもその言ってる時はめっちゃ和やかなんですよね、空気が。
だからあれだよね、アホもそうだよね、アホっていう言葉関西人の人よく使うけどさ、
冷たくないんですよ。なんか
東京だとあれ大問題になるじゃん、だってアホですかとか言ったりしたら したらさ、もうパワハラどころか懲戒免職じゃん、
うんうん、
でも関西の人のアホはやっぱりマイルドな感じで伝わってくるじゃないですか。
そう、なんかアホちゃうかとか、なんか普通に、うん、なんかあの電話口で言ってるみたいな、うん、それ言っていいのって思いながら、うんうん、なんかそれがコミュニケーションにちゃんとなってるんですよね、うん、
そうだよね、
うん、ね、
なんかそうそう、だからそういうところはすごい多分ね、ちょっと天才的なもんがあると思うよ、関西人の感性の中に、
うん、
ああいうこうゆるいけど緊張感もいい バランスみたいなところの落としどころはなんかうまい気がするな、
うん、
雰囲気作りとかさ、
ヤスさんが滑ったら氷点下で、本当だからなんか
あの、ね、
笑いのレベルが多分高いし、うん、
はいはい、
常にね、常に笑いをなんかこう、うん、なんていうのかな、添えてくるから、
うんうんうん、
あのもうみんな慣れてるし、だから笑いのレベルも高いし、うんうん、だからなんかあのね、耳が肥えてるし、
うんうん、
そんなことは言えないんですよね、
うんうん、
であとチャーさんがアホは OK やけどバカは無理って聞きますねって。
あ、そうですね、確かにバカはちょっとさすがにバカちゃうかって言うとちょっと確かにイラッとするかもしれないね。アホちゃうかはなんか少しいろいろこう、お前面白いねって言ってくれる気がしてるけどさ、
うんうん、そうだからアホっていうのは多分なんかそんな悪口じゃないんですよね。
なんだ、もう日常
用語で言って、うん、でずんだちゃんがおっちゃんはいいけどおっさんはダメとか、そう確かにおっさんは聞かない、うん、
そうだね、おっちゃんだね、確かにね、
うん、ね、チャーちゃんが、はるちゃんがね、はおっさんはなんか悪口感があるかもですよねって、
うん、確かにね、
おっさんは確かに言ってないわみんな、
うん、おっちゃんだよね、
おっちゃん、
うん、
そう、
おばちゃんおっちゃん、うんうん、そうだね、やっぱね、結局東京的なものが混じるとダメなんだよ、さん付けとかさ、うん、そのなんていうの、やっぱり綺麗な言葉じゃないですか、まあ、うん、俺はもともとあれは京都のね、都の人たちが銭湯で東京行ってるわけだから、
うん、
俺は京都文化だと思ってんだけどね、東京の文化ってい
う、
だからなんとなく関西の人たちが、関西というか悪いけど大阪の人たちが、
うん
うん、ちょっと苦手意識持つのは分かる、
うん、あの裏表が多分あんまないんだなっていうのはすごいわかる、うん、あの京都の人たちって、
うん、
あの逆パターンがあるっていうじゃないですか、なんか褒めてるけど実は違うんだよとか、はい、なんかあのもっとこうゆっくりしていてくださいねが実はもう帰ってよっていうことだったりとか、うん、なんかその
お茶漬け食べていくみたいな
世界、ね、そう、うん、あれはちょっとなんか同じ関西だとしてもちょっとノリが違うっていうかやっぱり、
うん、なるほどね、それ確かにそれはある、うん、あるかもしれないね。
ねえ、あ、ヤスさん、関西はアホ文化、関東はバカ文化。
あ、
関東ってどう言いましたっけ、バカ、バカ、バカって言うっけ。
まあ、まあ、表向きには言うことないと思うけど、
うん、
まあ、バカだよねって言うよね、確かに関東の関東というか、うん、関東圏は。うん、アホだよねって言わないよね、なかなか、ね。
あ、バカだよねは言うかも。でも、そのバカだよねっていうのは本当にバカだと思ってる。うん、時に
やっぱ冷たい感じに聞こえるよね、
使い方とし
ても、なんか目の前なんか言われたらもう絶対喧嘩になっちゃう言葉じゃない、バカなんて、うん、
バカじゃないのとかっていうのは、うん、本当になんかあの何やってんのっていうのと近いニュアンスがあるっていう、うんうん、
そうだね、
でもアホちゃうかっていうのはなんかちょっと違うんですよね、
ま、包み込んでくれてるところがあるじゃないですか、アホちゃうかってさ、なんか突き放されてない感じ、
ね、そう、あの、うん、まあ、怒ってるかもしれないんだけど、何かをどじったことをやったとして、うん、お前はほっちゃうかって言われたらちょっとなんか、うん、あの、まあ、怒られてる感はあるんだけど、
うんうんうん、
でもなんていうのかな、そこにサポートも必ずくっついてるっていうか、これはなこうしたらええんやみたいな感じで、
うんうん、
あのなんか入ってくるんですよね、その、
うんうん、
あの見捨てない、
そうだね、見捨てないって感じだよね、う
んうん、あー、ヤスさんがバカじゃねえのとか、あ、バカじゃねえのね、
うん、バカじゃねえのはいい人いるよね、まあ、俺も言ってるかもしれないけど、
あー、うん、はるちゃん、バカボンは関東かって確かに
赤塚先生
だよね、やっぱね。
あ、赤塚先生でも西の人だじゃなかったっけ。あ、どこの人だったっけ。
ヤスさんが関西ならアホポン。アホポン。難しい、アホポン。なんだ、でもなんか、なんで東と西ってこんなに違うんでしょうね。
ね、よくね、山川さんだったっけ、あの教授、あの、うん、なんとか細胞、
うんうんうん、
iPS 細胞の
山川、あれですよね、タモさんと仲いい人ですよね。山川、何でしたっけ、なんだっけ、なんとか深夜さん。え、うん、
山川だっけ、
なんだっけ、山。
山根じゃなくて、山根
は。なんだっけ、山はついた気がする。なんだっけ、あ、山中さん。
山中さん。そうだ、山中さんですね。
みゆちゃん、さすがです。
さすが。
うん、山中さん。
山中さんが言ってたけど、
うん、
関西のお笑いはアメリカ人に近いと。で、東京のお笑いは、イギリスに近いって言っててさ、俺結構見事に当ててるなと思ったんだけどさ。
言語化。すごい。確かに。
なんかね、確かにアメリカ人の笑いは、まあ俺も会社にいる人たちのノリとかも含めてそうだけど、
うんうん、
めっちゃ波長が合うと思うよ、あの関西の人と。
いや、わかる、うん、なんかアメリカとイギリスって言ったらあれですよね、
皮肉だけ。
あれで、あのキャラクターの人誰でしたっけ、ビーンズ、ミスタービーンズ、ミスタービーンズ、ビーンズじゃダメだよ。ミスタービーンはイギリスでもですもんね。
イギリスだね。
あの笑いですよね。あの笑いなのか。
そうそう、まあ、あと、昔でいくと、うん、モンティーパイソンとかさ、
うんうんうん、
ああいうちょっと皮肉ブラックジョークだよね。あ、誰かが書いてる。あ、
うんうん、あ、ブラック、
あ、ずんだみゆさんが書いてくれてる、ね、ブラックユーモアなんだよね。
はる、あ、チャーさんははるちゃんなんですけど、はるちゃんは京都もイギリス、はい、フランス感ありますって。フランスわかる。
そうだね、エスプリ的な、こう、うん、あ、そうだね、
京都ちょっとフランス感わかる。私すごくなんかこう、
そうだよね、
決まった人しか受け入れませんっていう、うん、プライドなんか。
そう、この間、うん、京都人に大阪の人嫌いなんですかっていうインタビューしててさ、
うんうんうん、
そんなことありませんよみたいなこと言ってさ、
うん、
だってたこ焼きでしょ、お好み焼きいいのありますやんって、まあ、明らかになんかちょっと下に見てる言い方しててさ、俺も大笑いしてたけど、ああいうところがなんか、あ、京都の人だなと思って、
ね、なんかお上品なんですよ。でフランスもね、おフランス感あるじゃないですか。
そうだね。これで、うん、ちなみに、ミスター富士っていう番組知ってます？うん、100万人ぐらいいる、
うん、
外国人を、日本語上手い外国人を集めて、
うんうん、
国の話をするやつがあるんだね。俺大好きで結構毎日見てんだけど、
うんう
ん、あのところで、やっぱりね、ヨーロッパ特集があったんですよ、この間。ヨーロッパ人を集めて。
うん、
で、なんでかフランス人いなかったんだけど、
うん、
みんなね、もうフランスはとにかく嫌いだと。みんなが一致してんの、うん、そこで、に対して。
なんか、わ、うん、かる。関西の中の、だから関西の中の京都は、
京都なんだ、
ね、ヨーロッパの中のフランスですよね。
フランスなんだよ、
ね。でだろう。
なんか品があるって思われてるし、自分たちも品一番だと思ってるし、
思ってる。
そこがさ、すごくさ、フランスに近いんだろうなって思うよね、俺もね。
フランス人と京都の人は合うんですかね。
ね。
なんか会話して
フランス人はね、普通さ、うん、英語ちょっと間違っても外国人に注意されることないじゃん。
うんうんうん、
その発音おかしいよって、うん。唯一それをやるのがフランス人らしいんだよね。
へえ。
頑張ってさ、ものすごい言い方練習しても、
うん、
パン屋でさえそういう注意するんだって。
へえ。
だからそのイギリス人とかそのイタリア人がもうとにかく嫌いって言ってたんだよね。はい、あそこまで言えるってすごいなと思ったんだけどね。
確かに、うん、いや、クロワッサンとか絶対言えないと思う。
あ、そう、ね、でも健三さん、クロワッサンで注意されるって言って
た。大体クロワッサンで注意
されるクロワッサンで注意されるって言ってたよ、そいつらも。
でもクロワッサンって一番言いそうなフランス語ですもん。
そうそう、このハッハッハッみたいな言わないと怒られるらしいよ。
昔あれ知ってます、あれこの前のなんだっけ、エッグなんだっけ、ちょっと前に流行ったやつ。この前、健三さんがスタンプを押してたやつ。
スタンプ、
ミシェルのやつ。
全然わからなくなった。ミシェルってなんだっけ、
なんだっけめっちゃ流行ったんですよ。ミスターエッグじゃないし、誰か私のこの拙いやつを気づいてほしい。 なんだっけ。
ああ、わかった。あ
の、
あ、それイタリアかでも。
あの漫画、アニメ。
アニメ。
アニメ、アニメ。あの、ブラジャーのやつ。誰かわかって。
わかった、ゴールデンエッグね。
そう、ゴールデンエッグ。ゴールデンエッグ。
はいはいはいはいはい。
あ、つーさんおはよう。
ブラジャーね。
うん。ブラジャー。あれでね、ミシェルっていう家庭教師が、はい、フランス語の家庭教師が来て、ね、あの回思い出しましたね。
そうかそうか、確かに。
クロワッサン。
って言ってね。
言ってる。誰を真似してる。あのシーン。
はいはい、あったあった。とにかくね、注意されてって言ってた。だからね、もうね、俺もなんかそれ聞いてフランス語勉強するテンション落ちちゃってさ、
うん、
な
んか、ね、そうですよね。ケンゾーさんフランス語勉強
頑張ってやってたんだけど、ね、1年ぐらいやってたんだけど、
いや
なんか最近あの会社にイタリアの女性が入ってきたんだけど、
うんうんうん、
めちゃくちゃいい人でさ、とにかく、
うんうんうんうん、
いやこんななんか やっぱりよく感じることなんだけど、海外の人ってさ、
うん、
めちゃくちゃいい人がたまにいるんだよ、
うんうんうんうん、
なんか、ね、よくこんな人に育ったなっていう、
なんかあの心がめっちゃピュアな感じですよ、
ね、ピュア でもっと言うならね、めちゃくちゃ最悪なやつも外国人で多いんだけどさお前どうやって生きてきたんだ今までっていうようなやつもいるんだけど、
うん、
あのどっちかっていうとね、そういうあのめちゃくちゃいい人がイタリア人でさ、で、まあ、彼女もやっぱアニメ漫画が好きだから日本に来たんですみたいなこと言ってて、
うんうんうん、
いやなんかイタリア語勉強したいって思っちゃったね、あれあの人のおかげで。
なんかイタリアってよくないですか、うん、あのテンションがなんかあの
そうそうそうそう、明るいんだよね、
そうそうそうそう、うん、あの食べ物とかも、
そう、
あとなんかまあフランスと イタリアのね、あの、うん、食事の違いも、フランスはコースで出てきた時にめちゃくちゃ前菜となんだって出てくるけど、うん、なんかイタリアはなんか前菜とパスタ、なんかメインが出てパスタで終わりみたいな、うん、なんかあのシンプルな感じとかもなんかこう、こうなんていうのかな、分かりやすさが違うっていうか、
人のそうそうそう、
ジローラモ的なって。え、ジローラモってイタリア？
イタリアだよね。
うん、あとイタリア人にとって、う
ん、なんかパスタもさ、それこそアンミカじゃないけどさ、100種類ぐらいあんねんね、なんかあのパスタの種類とかがさ。
それは今日ロキさんいないな。アンミカのロキさんがいないな。
そう、それぐらいあるから、うん、いろんな食べ方があるんだってね。食べ方とかね、それで変わるんだって、食感で変わるんだって。
あ、なんか いちいち細かいこと言われたくないね。
うん、あ、イタリア日本にやっぱり、あ、文化似てるっていう、あの、マスターが書いてくれてますけどね。
イタリアって文化も気候も日本に似てるからねって。
確かにね、食にこだわるところはまずそうだよね。
美味しいよね、イタリア
人。うん、めちゃくちゃこだわるじゃない彼らも、
うん、
あのシンプル、日本と一緒でさ、
うん、
素材ベースの料理が多いじゃない、うん、ピザもそうだけどさ、
あんまり生ハムは、生ハムもイタリア、
生ハムもそうだよね、どっちかっていうと、
どっちかっていうとイベリコ豚とか、
イベリコ豚的なあの生ハムもそうだし、
うんうんうん、
あとさ、ガチのイタリアの職人に言わせると、
うん、
マルゲリータ以外食うなっていうぐらいなんだよね、彼らもマルゲリータが全てだっていう。
シンプルにチーズとトマトとバジルみたいな、
そうそうそうそうそう、そういうのを、うん、食べろっていう、他の頼まれたらイラってしてるらしいんだよ、なんかいろいろ、なんか日本みたいにさ、あのいろいろあれじゃん、たくさん今種類 トッピングしてさ、うんうんうん、ああいうのは邪道らしいんだよ、ね、
ヤスさんそれは言われます、うん、マルゲリータ、
あ、やっぱそうなんですね、うん、うちの会社でも行ってる人がいて、男のイタリア人が、
うん、
ケンさんとにかくねマルゲリータでいいんですって言ってた。
ケンさんとにかくねマルゲリータでいいんです。
マルゲリータが全てのね、イタリアのそのエッセンスなんだ。
え、日本で言ったら何ですか、味噌汁
なのかな。邪道って言われちゃうやつでいくと、
え、なんだろう、
うん、まあ、だからあれじゃない、やっぱり
カレー、
やっぱ違うの、ラーメンとかもさ、いろいろ出すぎた、こういろいろトッピング入れたらちょっとちげえよって思うじゃない。
なんかシンプルな昔ながらの中華そばっていうか、なんかあの醤油ベースのとかね、
まあそうだね、豚骨とか、まあそういう
あ、そっか、
ところの部分で勝負してるみたいなところなんだろうね。
ヤスさん、ピザの美味しい店はマルゲリータが美味しいってことかな。
なるほどね、
なるほど、
まあちょっと、まあ正直言うとね、マルゲリータも好きだけど、なんか俺なんかやっぱりサラミっていうか、あのあれが好きだから、なんだっけ、そういうのが一番良かったりするんだけどね、
うんうん、サラミも美味しい、
あとモッツァレラにさ、うん、モッツァレラチーズたくさん乗せて、うん、そこに蜂蜜かけるやつ
あ
るじゃん。
あ、ゴルゴンゾーラのなんかそういう、そういう系ですよね。ブルーチーズもちょっと混じってる
みたいな。あれはマジうまいよね。
クワトルフォルマッチ的なやつですよね。だいたいで、だいたいで言ってるか。
あれは天才だと思って食った時に、うん、うわうまって思った。
確かになんかチーズに蜂蜜かけるっていう発想がなかった。
ね、なかった、ね、
うん。あれを食べるまでは。
あれはさ、多分俺ね、ああいうのっていつも思うんだけど、
うん、
間違ってこぼしちゃったから始まってると思うんだよ。で、あ、でもこれうまくないみたいなさ、よくあるじゃん、うん、なんか、なんとかに醤油かけたらプリンの味になったみたいなあるじゃん。
うん
あれのノリだと思ってんだよね、ずっと。
ああ。ゴルゴンゾーラ。
発想が出ないと思うんだよな、ああいう。
チーズに蜂蜜
かけるかとかさ、うん。
しかもブルーチーズ系ですよね。うん、
そうだね。
結構ちょっと変わったやつに蜂蜜かけたりしますもんね。
うん。でね、俺それの一番怪しいと思ってるのが八宝菜のパインだと思ってるんだよ、ずっと。
ああ。
あれも間違って入っちゃって、間違って出したんだけど、ちょっと変わったやつがあれうまいねって言ったと思うんだよ、多分。
あれってもともとお肉柔らかくするために入ったんですかね、
う
ん、
あ、そうなの、そういうことなの、
なんかパインって柔らかくするなんか作用があるから、
あれ効果があるんだ、
あ、マスターがまた知識人マスターがあれはゴルゴンゾーラを子供が嫌ってそれを食べさせるためにって諸説ありますがだって、
あ、そうなんだ、あ、
子供は甘いものが好きだから
甘いもんでね、
確かにそれで蜂蜜を、でも子供ってゴルゴンゾーラ食べなくてもいいのにね、なんかゴルゴンゾーラって癖があるじゃないですか。
まあ、あ、そうなんだね。俺なんかそこら辺もちょっとおじ、ね、味がオンチなところがあるから。
はい、私あれ好きで大好きですってクワトロフォルマッチって。
ね、
あれは美味しいよ。ね。
ね
私も好きってみゆちゃん気も。でもきっとこれびっくりマークだよね。
ね。うん
いや美味しいよね。いや美味しい食べ物の話は尽きなくていいですね。
そう本当はでもあれはマジで食べた時に、
うん、
でね不思議なもんで何でもそうだけど、うん、美味しい美味しいって食べ過ぎるとちょっと嫌いになる時ない？
ある。なんでだろう。ね、なんかすごい
好きで食べ続けたらなんかちょっと一個悪いけど嫌いになったっていうさ。
なんか、うん、なんかうちの娘いくらだったそれがぜあの。
いくら食べ過ぎて
そうちっちゃい時にうち実家がね北海道だから、はいはい、あの、はいはい、送ってきてくれるんですよあの、
うん、
いくらの醤油漬けを、
はいはい、
でそれをあのなんていうかなご飯にかけて、
うんうん、
なんか毎日のように美味しい美味しいって食べてたら、うんうん、ある日突然とびっこがいいって言い始めて、うん、なんかいくらあんまり好きじゃないみたいななんかああいう現象ですかね、姉ちゃんわかりますって
それねもずくであったんだよね、
えもずく
もずくをね食べ過ぎたらもうなんか最近 もずく見るのも嫌になってさ、
うんうんうん、
そうもずくちょっと食べてた時は本当は美味しいと思ってた時期があったんだけど、
うんうんうん、
あれをねなんか丼に入れて食うようになってからかもしれないけどなんか、ね、
丼
結構大きいやつに入れて食べるようになったのもうまとめて1パックのほらちょっとだけってあるじゃない
あれあれちっちゃいやつですね
そうあれをねバーって全部入れて食べてたらちょっと嫌になったね、うん、ちょっとてか嫌になったね
へえ、うん、マスターがクワトロフォルマッチに蜂蜜をかけるの日本だけみたいですって
あ
っ、そうなんだえじゃあ日本人天才じゃないですか
やっぱね、うん、そういう変な発想するのはやっぱ日本人なんだよ
日本人ってうん、あの探求しますよねこれとこれ合うかもしれないみたいない
いところいい言い方すると それなんだよね、うん、で悪い言い方すると変態っていう話なんだよ、うん変態なだけなんだよお前こんなバカなことなんですんだっていうことをやっちゃうところがあるんだよね、
あマスターが本場は黒胡椒ですだってへえ。
そうなんだ
えこ黒胡椒なんだでもなんかそれはまだなんか想像がつくっていうか、
うん、
あの系統がまだ似てるじゃないですか
そうだね、うん、
チーズと黒胡椒だった、
うん、
あで、あの春ちゃんがみたらし団子みたいですね甘じょっぱいのがあって
ああ、そうだですね
そうそう、うん、確かにある
甘いと辛いのバランスが最高なんだよね、
うん、
あれで混ざるっていうのがね
だってあのお餅とかでも醤油とお砂糖を混ぜて、
うんうん、
それにつけて食べるやつとか子供の時
磯辺焼き的なやつ
そうそうそうそう、うん、美味しいってなりましたもん
美味しいよね
甘じょっぱいは
餅も確かに醤油に砂糖入れてつけて食べるのが一番美味しいもん、うん、
ねえ、
うん、
あとなんか多分これは多分うちのおじいちゃんだけだったかもしれないんですけど、うん、なんか納豆にお砂糖入れてた気がする
おお。
どんな、まあ、でも私は真似しなかったけど。
でもやっぱり悪いけど変態の血、うん、
変態ですよ。
の血がある流れてると思うな、それは。
そう、なんかうん、
でもそれ発見になるんだよ、絶対。
なんか好んで食べてたんですよ。みんな別に全員がやってたうちの文化ではなくて、おじいちゃんだけがやってた気がする。何か砂糖かけて、
まあ、日本人は結構当たり前だけどさ、スイカに塩かけるのもそういうのじゃ ん、 なん
か、あ、確かに甘いとしょっぱいね、
うん、塩をかけて食べる、まあ、うちのばあちゃんしょっちゅうそれやってたけど、そこもちょっとそういうのあるよね、甘みをより感じるために。
甘みをより感じるためにね、うん、あ、はるちゃんが秋田か新潟も納豆お砂糖するって聞きましたって。なんか、あ、
そうなん
だね、納豆にお砂糖かけるところあるんですよね、お醤油じゃなくてね。
なるほどね。
お砂糖入れるって粘り気増えるんじゃなかったかなって。あ、みゆちゃん秋田だって。秋田だ、
そうか。俺それもさっき言ったよね、多分なんか間違ったんだと思うけど、
なんか入れようとして、うん、いやだって納豆とお砂糖って、いや固定概念がもう納豆には醤油って思ってるから、
ね、醤油とか わさからしっていうかね、からしとかちょっとね、マスタード的なやつを入れるとか、
うんうん、
そういうイメージが強いよ ね、
ね、うん、だけどなんか似たようなものでいけば、ところてん的なものもくずとかくず切りとかみたいなやつも、甘いやつとなんかちょっと違うバージョンとありますよね、
あるよね、
食べ方として。
そうだね、なんかね、外国人の人たちのあれを聞いてると、うん、魚を甘くするのは日本らしいんだよ、どうも。
あれでしたっけ、何でしたっけ、あの西京焼きみたいな、甘い
西京焼きもそうだし、あのほら甘露煮とかさ、まあいろいろあるじゃない。
甘露煮ね、甘露煮確かに甘い、うん、
ああいうのってほら全部砂糖でしょ、と
にかく砂糖だ、
うん、だからああいうのってねびっくりするらしいよ最初。
へ
え、美味しい、え、何これ、あ、砂糖かみたいな。だから魚に 甘いものっていうのはやっぱ変態日本人の感性だと思うよ、うん、多分。
日本人の舌ってすごいですよね。なんていうのか、幅が広いっていうか。
そう。
なんか複雑な味を作り出しますよね。
そう、そこにすごい執念を燃やすよね、なんかね。
うん
うん、だから、前回ちょっと話したかもしれないけど、主要7、8カ国のさ、
うん、
先進国のインタビューで、あれだから一番こう気持ちよく感じることっていうのが、みんなパートナーといることとか、なんか奥さんみたいなとね、なんか時間を過ごすことっていう中で、日本人だけだよ、食べ物、あの美味しい食べ物を探すこととか、美味しい食べ物を食べることって答えてる、日本人だけは。それぐらい旅に求めることもとにかく食べ物なんだよね、日本人。
わかる、なんか食べ物に対しての、あのなんかレベルが高い、舌がやっぱり美味しいものを知ってますよね、日本人ってね。
そうそう、うん、あとね、もっと言うなら男性よりも女性の方が、うんうん、なんていうのかな、味にが保守性がないっていうかさ、
うんうんうんうん、
例えばアジアの食べ物ってここも20年当たり前になったけど、
うん、
始まった頃、え、なんでベトナム料理なのって俺はずっと思ってたんだよね、悪いけど、
うんうんうんうん、
で、あ、確かに美味しいわって思った、そういうところの開拓したのは絶対女性の、
うん、
ああいうアジア行った旅行とかで、
うんうんうん、
トムヤン君が美味しかったとか、なんかそういうの含めてアジア料理店って増えたと思ってるんだよね、
うんうんうん、
音がどっちかと保守的だと思う、そこら辺の味に関しての、
味ね、
うん、
マスターが日本人の
味覚、普通に食べさせてっていう、
うん、あ、普通に食べさせてね、普通に食べさせて、わかる、うん、日本人の味覚って特殊らしくて、普通に5種類くらいの味覚を感じるらしい、
あとうまみ発見したのも日本人だしね、だってね、
あ、うまみね、
うん、あれ登録されたわけだからさ、世界のあれとしてさ、
未来
っていう、
あの舌の未来がすごい、すんごいのかなって。あれ、
そう、
あれ5種類って何でしたっけ、甘い、しょっぱい、辛い、うん、え、あとなんだっけ、うまいと、あと
うまみ、
うまみと、あともう一個なんでしたっけ、
なんだろう、
酸っぱい、酸味、
味覚って 5種類なんだ、
うんうんうん、あ、酸味、塩味、あれ甘いと、甘いってなんていうの、甘み、
あ、ほんとだ、あ、甘味、塩味、酸味、苦味、旨味、
いや、苦味か、
うん、苦味がある、
ね、苦味って深くないですか、
でも、ね、すごいよね、
あの、うん、ほろ苦感ですよね、
うん、
なんかフキノトウのなんちゃらとか、
そうそう、
あとピーマンが、まあ、まあ苦味のあれですよね、うん、ちょっと
だから旨味の発見は日本人の が発見したんだよね。
うまみってわかるけど、うまみってなんて言えば説明するんですかね。
っていうのが大変だったんじゃない。だから、
うんうん、
アミノ酸のあれだよね、うんうんうん、部分で感知させる。まあ要はさ、だしなんだよね。日本人に言わせるとさ、だしの中にそういうのたくさん入れてたっていう。でイコールそれは豆でしょ、あの大豆でしょ。とにかく日本の文化に根付いてるのって味噌汁とか、
うんうんうん、
味噌豆腐とかさ、
うんうん、
ああいう醤油とかさ、
うん、ああ、みゆちゃん、私にはうまい、うまくないしかないな。シン
プル。まあね、そうだね、
うん。
そこは重要だよね。俺もそう、そうだし。
みゆさん、ローランドみたいです。ローランド。ローランド。地味、じわじわじわ来る。
しっかりローランドだよ。ローランドみたい。俺、俺以外みたいな感じだよね。
俺、俺以外。ちょっとじわじわじわじわした。
面白いね。
あ、マスターで外人さんは3種類が普通なんだって。3種類しかない。あ、だろうね。
まあ、こんなこと言うと視聴者には、あ、聴講者の人にいないと思うけど、アメリカ人の人は確かにバカ人だなって思うもんね。あの一緒に、まあ、仲良しだから言うけどさ、
うんうん、
すっげえわかりやすいね、彼らの、あの、あ、味覚っていうのはさ。
え、何を感じてるのかって、か、辛いはありそうですよね。辛いと、塩気？あと、ね、甘さ？
なんかね、少ないと思うよ、俺も、多分ね。あんま感じてないんだと思う、ああいう、こう、誰かが言ってたけど、
うん、
寿司をね、やっぱり、食べるときにもう、べっちゃべちゃつけるじゃん、醤油も。ね。で、それ、怒られたと来たときに、やっぱり、自分のホストファミリーの人から、
うん、
あ、それはね、ちょっとつけて食べるもんなんだよって、もう最初ね、うん、なんでってずっと思ってたんだって、
うん、
でそれがね、やっぱり1ヶ月ぐらい経った時にそのね、味覚が変わったのは分かったって言ってた。自分の舌が繊細になったっていうのが分かったって言ってた、
あ、うん、なんか大味なんだ。なんか
そうそうそう、だからいわゆる大味なんだよ。
大味なんだ、うん、あ、はるちゃんが辛いは、あ、痛い、痛覚、痛覚だそうですよって。あ、辛いは痛いになっちゃうんだ。
なるほどね。
あ、いい塩梅が外国人はわからないってやつさんが
と思うね。
いい塩梅。いい塩梅難しそう
ね。塩梅って言葉多分わかんないしね、多分ね。
塩梅、
ね、いい塩梅とかね。
いい塩梅ってすごい単語ですね。
ね、オノマトペもそうだけどさ、
うん、
やっぱり、ね、そういう微妙なニュアンスの、
うん、
あの言葉が多いから、日本の場合って、
うんうん、
それはハマる外国人と、やっぱりずっといつまでたっても分かんないっていう人たちとで分かれるよね、
うん、
会社の人を見てても、
うんうんうん、
例えば日本語に詳しいあのアメリカ人のやつがさ、
うんうん、
俺の好きな言葉は木漏れ日だとか言うんだよね。木漏れ日とかさ、いかにも日本的な言葉じゃん。なんか
木漏れ日、木漏れ日か。いや、でも木漏れ、美しいね、美しいわ。うん、
そうそう。で、それは、一見、もちろん美しいしさ、
うん
う
ん、
情緒があるじゃないですか。
情緒があるわ。
で、俺に言わせるとね、俺、そいつにも言ったんだけど、単純にそれ、エロいっていう意味じゃないのつって言ったんだよ。
こ
お前らの好きな文化じゃねえかつって言ってからかったんだけどさ。
こもれみ、なかなか、そこ
見えそうで見えないってやつでしょ。だから、なんか、はっきり言ってしまうとさ、こもれみってなんかこう、ちらちらこう、なんか、葉の隙間からこう出てくる日っていうことってさ、うん、
直射日光と日陰しかないところに
そうそうそう、
木漏れ日っていう、
木漏れ日っていう
ジャンルが、
うん、
いや、なんか、ま、面白いですね。なんか、
だからそういう感覚の部分は多分、うん、たくさんあるんだと思う。あの色の表現もそうだし、味の表現もそうだし、
うん、
悪いけどアメリカ人は3パターンぐらいしかないってしたら、俺らは10段階あるとかさ。
ある。あれだって、しょっぱいにしたって、
うん、
なんていうか、岩塩、あの、なんていうか、あの塩がまろやかな塩と、
うん、
なんかしょっぱいだけの塩って分かりません？なんかあの、
うん、
あのまろやかな、なんていうのかな、なんか塩でもその、なんていうのか、尖ってる塩と、
うん、
なんかこう優しい感じの塩があるのが分かるっていうか、日本人だったら、うんうんうん、あるあるって。あ、みゆちゃんは分かってくる、はいはい、それ優し塩とかもあるじゃないですか。なんかそのまろやか系の塩と、
うん、
その本当にあの 塩味が強い塩とあるっていう、あ、うんうんうん、ジャーさんがね、はるちゃんが生鮮塩はミネラル入ってないから尖った感じですねって、そう、それがそのミネラル感が分かるんですよね、日本人はきっと。
そうだね、
うん、
なんかさ、豚骨ラーメンの博多ラーメンとかでね、
うんうんうん、
バリカタとかさ、針金とかあるじゃないですか、
うんうんうん、
で一番最高が針金、
針金ってどんな感じなんですか。
針金っての要はね、粉落としみたいなもんで、
うん、
ごめん、一番上は粉落としだ、粉落としが一番で、うん、もうそれも生なんだよね、
え、食べ
それお腹壊すでしょって話なんだけどさ、うんうんうん、まあ粉落としっていうのがありますと、
うんうんうん、
でそれを粉落としてすぐに揚げるやつが針金っていう、針金みたいに硬いっていうのがさあるんだけど、
うん、
いやね、もうそれは悪いけど福岡人に言わせると、
うん、
当たり前中の当たり前らしくってさ、
え、
あのね、もっとね、繊細なね、注文の仕方があるんだよ。
え、どういうこと？
ベタ生とかさ、
え、
あとね、4つぐらい、俺知らない言葉4つぐらいあって、なんて言ってんだこのおっさんたちって思って調べたら、
うんうんうん、
普通はね、例えばほら、よく言われるのはバリカタってあるでしょ。
バリカタは聞いたことある。
バリカタわかるじゃん。
バリカタ
で、その上に、バリカタの上に針金がある、ね。
針金もなんかイメージはつく。
イメージわかるでしょ、うん。で、その上が、まあ、粉落としじゃないですか。
粉落としはなんかもう鬼殺しみたいな。うん、なんかその。
でね、粉落としと針金の間があるんだよ。ベタ生っていうやつが。で、そういう。
柔らかい方じゃないんだ。
もうそれさ、絶対作ってる方もわかんねえだろうと思ってんだけど、俺はね、うん、それはね、多分ね、そういうステータス、俺たちが豚骨ラーメン生んだんだっていう連中が多分言ってるだけだと俺は思ってるんだけど、
うんうんうんうん、
あのね、とにかくたくさんあるの、そこの、もっと、俺、今ちょっとすぐ出てこないけど、
うんうんうん、
言葉がね、いくつか用意されてるんですよ。
知らなかった麺の硬さ。
そう、で、そういうのが全国にあるんだと思う、日本の場合は。
ああ、うん、ありそう。
やっぱ日本人の感覚、グレードの付け方っていうのが、
うんうん、
やっぱ複数あるんだよね。
うんうんう
ん、だからさっき言った、うん、アメリカ人が3種類かもしれないけど、日本人が10か20ぐらいあるっていうのも、
うんうん、
もうね、国民性っていうか、日本語っていうものがインストールされてる人間にとっては、
うん、
許せないんだと思う。そこのこう、グレードに関しては。
だってそれで言ったら、うん、だってもう、梅干しの種類もすごいですよね。蜂蜜梅から、
うん、
もう昔ながらの酸っぱいやつまで、うん、しかもなんか塩分濃度違いますよね。梅干しって何パーセントの梅みたいな感じで全然違ってくるっていうか、ねえ、はるちゃんがある程度ちゃんと茹でないとお腹壊しそうですよねっていう、パスタのね、パスタじゃないや、ラーメンのね、麺ね、マスターが長崎でもラーメンは硬ければ硬いほどいいってって硬いほどいいの？
なんかね、そういうあると思う。長崎、僕も、俺も長崎だからあるし、
うん、
そう、あとね、最近それで思い出したんだけど、
うんうんうん、
長崎とかね、佐賀とか福岡でも、ちょっと福岡よくわかんないけど、
うん、
長崎が確実に言うのは、
うん、
だらしない人のことをずんだれって言うんだよね。
ずんだれ、
うん、ずんだれがっつって、ずんだれがって、うんうんうんうん、実はね、それね、
うん、
あれなんだよ、ラーメン用語で柔らかいってあるじゃん、
うん、
肩やわって言うでしょ、
うんうんうん、
やわのめちゃくちゃわいや柔らかいやつをずんだれって言うんだよ、福岡で。
へぇー。
で、それやっぱりだらしない人っていうことから来てるんだけど。
そうなの？
もうね、麺がくたくたになるまでこう柔らかくしたようなやつ。
そう、ずんだれでお願いしますみたいな感じなんだ。
そう、ずんだれって言うんだよね。そう、
へぇー。みゆちゃんがちゃんぽんって、長崎ちゃんぽんね。ちゃんぽんの麺も、うん、ちゃんぽんの麺はどうなって？
ちゃんぽんの麺で俺やったことはないけど、もしかしたらそういう、長崎市内の人とかはやってるかもしれないよね。
ちゃんぽんもゴリゴリな麺だって。なんかでも、ちゃんぽんって揚げてるやつにかけるやつと、
うんうん、
なんか普通の麺タイプと。
それはね、うん、焼きそばの話をしてると思う。焼きそばっていうか、
わかるわかる。あれね、あれね、片焼きそば、そうそう、あれね。あ、そっか、それ、
うん、
そ
も
そ
も。そう、一種類、一種類、スープに、
うんうん、
ちょっと太麺が乗ってるやつね。
うん、
あ、ごめん、サラウド
ンだ。サラウドン、サラウドン、それそれそれそれそれ。
あ、そっか、あれはサラウドンは柔らかいと硬いのがある。揚げたやつがあるって
感
じ。ちなみに、諸説あるけど、一番有力なのは、
うん、
長崎のちゃんぽんを福岡の人が真似しようとして、豚骨ラーメンになったっていうのが、 一番主要な説なんだよね。
なんとなく共通点があるっぽい、あのスープとか
豚骨スープのさ、ああいう梅炭、うん、梅炭っていうのかな、うんうん、ああいう
ちょっと白い
スープを、うん、そうそうそうそう、あの考えやろうとして間違ってできちゃったっていうやつね、
うん、やっぱ日本人ってなんか再現しようとするんじゃないですか。どっかでなんか変わったものを食べて、なんかどっか行ってね、その文化によって結構西と東でも違うし、ね、北と南でも違うから、
うん、
で行ってなんか食べた人がなんかそれを家に帰ってきて、あ、作ってみようかなってなんかいろいろやってるうちになんか新しいのできちゃうみたいな、
ね、
うん、
あの肉じゃがだって元はビーフシチュー作ろうとしてさ間違ってできたのが、
そうなんですか。
そうだよ、もともと洋食の文化を取り入れて、
うんうんうん、
レシピ通りにならなかったのかな、なんかレシピじゃないものができたんだけど、
うん、
これうめえじゃんっていうのが肉じゃがになったんだよね。
肉じゃが美味しい。確かに牛だわ、ね、牛と
じゃがいもと、牛入ってるあれ明治までなかったわけだからね、
うん、そうですよね、うん、牛といえばなんかすき焼きぐらいから、でだとその洋食だとね、そういうビーフとか、うんうん、なんか似てる気もする。うん、
とんかつとかもさ、
うんうんうん、
あの夏目漱石の小説にも出てきたりして、でその店まだ東京に残ってるはずだけど、
うん、
そこがカトレカツレカトレットだっけ、カトレットだっけ、なんかカツレツのあのとんかつのその語源にもなってるやつだけど、
うん、
そこのお店が出したのがやっぱり今見るとこれとんかつじゃねえよねっていうような感じだけど、
うんうんうん、
工夫してパン粉とかをさ、
うん、
もっと固いものにしたりして、
うん、
まあ、今のとんかつになってるわけじゃないですか。
や
っぱりそういう改善が好きなんだろう ね、
改善と自分好みにアレンジしていくんじゃないですか、
アレンジしていく、で何かの間違いとか何かの変態が発見しちゃうっていうさ、うん、これうまくねみたいな、う
ん、あとあれですよ、なんかあのほらだってあのチューブ系のね調味料の種類の多さですよ、あの柚子胡椒だなんだってたくさんあるじゃないですか。からしと、ね、からしも和がらしと洋がらしがあって、
洋がらしあるもん ね、
でわさびもなんかつぶつぶわさびと普通の練りわさびとがあってみたいな、
うんうんうん、
なんか全部違うじゃないですか。山椒があってみたいな、
うんうんうん、
あとなんかねいろいろ違う塩胡椒だけじゃなくて、
うんうんうん、
であれでやっててなんとかを切らしたみたいな時になんとかで代用しようみたいな感じで、
うんうん、
ちょっとこれにこれやったら美味しい、これ合うじゃんみたいな、
うん、
レモンがないから酢でいいやとか、
はいはいはい、
なんかその辺やってると生まれちゃうんでしょうね。
そうだよね、だからからしもね一味もあれば七味が今スタンダード
だよね。も
とも と一味とかなんか いろいろ種類あったらしいからさ、
うんうんうん、あれも七味だって7種類入ってるってすごいですよね。
ね、
あの中に
そう、だからなんか俺のそのアメリカ人が教えてくれたけど、
うん、
今さスパイシーっていう言葉が辛いになってるじゃん、
うん、
日本の場合で海外も実はなっちゃってるらしいんだけど、もともとは七味と同じ意味らしいんだよね、
うん、
いろんなスパイスが混じってて美味しいっていう意味だったのに、
うんうんうん、
なんぜか辛になっちゃったって言ってた。
あ、うん、なるほど、
そうそうそう、スパイスがふんだんっていう意味だったらしいんだけどね。
あ、チューブの刻みレモンと刻みしそは使えるって、そういえばマスターもお料理好きだもんね。刻みレモン
もチューブタイプってある。
そういえばさ、ニンニクもねあるし何でもあるよね、あのチューブの
刻んだレモンをチューブにするってなんか面白いよね、なんかね。
あとさ、タバスコもさ、なんかレモン、あの広島の方にあるよね、レモンタバスコだったっけ。
そうなんだ。
なんだったっけ、なんか混じってるやつあった気がする。
タバスコといえばイノキだよね。
そう、なんか持ち込んだの、あれなんで持ってきたんですかね。
輸入かだからメキシコってタバスコのあれだっけ、もっともっと
なんかあのハラペーニョとかそういう感じのやつですよね。
だよね。
タバスコの
多分俺の予想だけど、ナチョリブレっていうほら、
うん、
プロレスがあるじゃん、覆面のメキシコで多分工業とかであっち行ってたんじゃないかな、イノキが。
あ、それで向こうで見つけて、
そこで見つけて、あ、これうまいじゃんつって多分輸入したんじゃないのかな。
なんかタバスコも何でもかける人とかいましたよね。
そうそうそう、
かけるっていう
好きな人いるよね。
あれなんか中毒性があるのか、
うん、
なんか人によってはですけど何でもかける人いる。
そうそう、あるある。それ家の近くにタコミヤっていうタコスのお店ができて大行列だね、
うん、
毎日、
うんうんうん、
で、あの平日のちょっと4時5時ぐらいに行けば空いてるから俺たまに行くんだけど、
うんうんうん、
やっぱさ、メキシコの人はやっぱ辛さのちょっと標準がおかしいよね。
めっちゃ辛いんですか。
あのね、うん、普通になんかマス、あの、なんかドレッシングみたいに持ってくんの。
うん、
で、これ かけて必ず食べてね、みたいなこと言うから、あーっつって、
うん、
もう帰ったらもう、すさまじいことになってさ、腹が。 もう
辛すぎる。
完全にお友達になっちゃって、ともあの、トイレと、痛くて痛くてさ、
刺激物じゃないですか、ただ。
そうそう、刺激物だよあれ本当。持ち込み禁止ってやつだよね本当に。
なんでそこまで辛くなるんだろう。
い
や
多分そういう文化なんだと思うよね。
逆に辛さだとあんまり耐性がないかも。うん、なんか塩とかはこう、うん、なんていうのかな、しょっぱくっても割となんか梅干しとかで、
うん、
まあ酸っぱいとしょっぱいが分かんなくなってくるけど、
ね、
うん、いける。あ、わさびもなんかツーンってきても、まあ、いけるけど、うん、なんかの唐辛子系の辛さってちょっとあんまり耐性がない。
ね、うん、なんかこう言うと怒られちゃうけど、韓国もちょっと辛いの多いじゃないですか。
ああ確かに多い多い。
だから。俺はねどうしてもねあの辛さは味を台無しにしてるって思っちゃうんだよどうしても。
あ、辛いんだったら
続けられないから食べられないからさ、
うん、うん、辛いしかないもんね。なんかあの、ね、辛いっていうか痛いみたいな
ね。で、うん、わさびもさ本物のわさびってそこまでほらツンとこないじゃん。なんかいい、
うん、
ね、
あの香りがね、
そうそう香りもあるし、
おろしたての、
そう、いわゆる化学で作られたわさびは本当にうわって思っちゃうけど、
うんうんうんうん、
あそこら辺のこうほのかな、
なんかふわって感じですもんね。
ね、ふわっとくるような感じっていうのを、うんうん、あ、これをもともと我々の先祖は好んでたんだろうなと思ってさ、
うんうんうん、
そういうところある。
みゆちゃんも韓国のキムチより日本のキムチが好きですって。わかる、私も。
うーん、あ、違うんだ、
うん、スーパーの時で買うときに、
うんうん、
韓国のキムチじゃなくて日本のなんか日本の北海道かどっかで作ってるキムチが一番好きかも。
ご飯が進むくんはもう俺にとっては最高だけどね。
なんかちょうどいいんですよね。かといってでも
ちょうどいい、
そう、あの甘みを変に甘く味付けしたキムチは私はちょっとあんまり合わなかった、うんうん、なんかやっぱり辛いは辛いんだけど、うんうん、程よいそれこそ旨味っていうか、
うんうん、
あのなんかいろいろ漬け込むじゃないですか。なんかあそこら辺の味のそれこそ塩梅が、
うんうん、
なんか塩梅がちょうどいいやつなんですよね、うん、美味しいと思うのが。
そうそうそう、
あ、みゆちゃんも分かる、ご飯が進むくんって、ご飯3杯いけるって、
ね、あ、いける、うん、そう、俺だからね今ねダイエット中だからもう3ヶ月ぐらい続けてんだけど、
うん、
進むくんやめてるもんね、あれ進んじゃうから。
あ、進んじゃうからね。
ご飯が進むくんはちょっと飯テロになっちゃうんだよね。
マスターが唐辛子の耐性あるとわさびに耐性ないらしいって。あ、やっぱ両立しないんだ。あ、
なるほどね、
うん、私わさびの方がまだ耐性あるな。
うん、わさびはね、ま、もう一回食べていい、いいって思わせる何かがある。まあ、寿司なんか典型的にそれだけどさ、
うんうん
うん
うん。
あのアクセントがいいんだよね。
うん、あ、アクセントになる、わさびの場合は。うん、唐辛子はなんか辛すぎると、もう分かんなくなっちゃう。
分かんなくなっちゃう。舌がバカになるよね、ちょっとね。
うん。うん、わさび、みゆちゃんもわさび好きって。わさびは美味しいよね。
そうそうそう。鼻にふーんって抜けるぐらいなんだよね。うん、
あとで、あと、なんかわさびの鼻の抜かし方とかありますよね。
あるよね、そう。
あれ。
だから、おそらくね、まあ、葉わさびだっけ、まあ、葉わさびもそうだし、
うんうんうん、
天然のわさびの寿司は本当うまいと思ってて、
うんうんうんうん、
で、外国人やったらわさび好きじゃないですか。日本人以上に好きだと思って、
なんか最近。そうなんだ。
めっちゃね、わさび言うんだよね。
うんうんうん、
で、彼らも結構やっぱりいいところで食ってんだと思うんだけど、
うんうんうん
うん、あの、化学調味料わさびじゃないんだよね。だから
あの、本物のね、あの、そうそう、サメの肌で削る。
あ、そうそうそうそうそう。
あれですよね、
うん。
マスター、味覚が敏感な日本人には辛すぎるのは、ものはきついんですよって。
だってさ、香水もそうじゃないですか。
あ、
料理を邪魔するでしょ、あれって。だから、あのやっぱ飯屋でたまに書いてあるけど、香水をお付けの方は入店できませんって、あれはね本当に味を極めてるお店が書いてることだなと思うけど、
うんうんうん、
台無しにしちゃうんだよね。だから俺辛さもそうだと思う、
うんうんうん、
ちょっと台無しにしちゃう。せっかくの下ごしらえとかそういう味覚の部分をバカにしちゃうっていうかさ。
確かに、だってさ、匂いで味わうとこありますよね。いい匂いから始まってるっていうか、そうそう、
全てじゃないですか。鼻から入ってって、うん、おー、いい匂いとかさ、
うん、あと食感と、
ね、
うん、
食感とね、
喉越しと、
でパフュームっていうか、うん、ああいう香水って人間が作り出したもんだからさ、
うんうんうん、
あの人工のものなんだよね、やっぱり当たり前だけど、うん、でああいうのがねやっぱ来るとやっぱ人間の脳が本能的に反応しちゃうんだろうなって思う、うん、やっぱり本物で作られたものとそういう人工物って、うんうんうん、 相入れないものなんだろうなって思うし、
なんかあれで思ったけど、私香水はダメなんですけど、なんか家のね、うん、お庭にねミントとかラベンダーがあるんですけど、うん、それをね、まあ、積んできて、はいはい、なんかなんていうか何も別にこだわったことはしない、うんうん、ただ干してるだけとかだったりするんだけど、うんうん、あの香りはいいんですよ、
自然だからだ
ろうね、そうそう、花、ね、の香りの、うん、なんかきつくないんですよ、
そうだよね、
程よく、であとなんか消臭効果とか防虫効果があったりするじゃないですか、うん、ああいうなんかそういうのもね、
そうか、虫除けなんだよね、
虫除け、そうそう、うん、あ、じゃあ、あの、はるちゃんがね、私も卵かけご飯にわさび混ぜますだって、あ、やったことなかった、卵かけご飯とわさび、
あ、でもうちの袋もやってたかもしれない、それ、
え、美味しいんだね、やってみたい、うんうん、
多分やってた気がする、う
ん、ね、みゆちゃん味覚が敏感、私も繊細ベロなんだそうだよ、みんな繊細だよ、これは
繊細だと思うよ、だから
ね、え、あ、みゆちゃんもやったことあった、卵かけご飯わさび美味しいって、
うん、あと削り節も俺入れるかな、
あ、あ、それも美味しいわ、
削り節で醤油をかけて、ね、あとね、ごまを入れるとめちゃくちゃ美味しい、
でもそこが日本人の繊細さですよね
そうそうそう、もうなんか分かるじゃん、イメージができるでしょ、
できるできる、
かつお節の匂いと、あの、ごまのちょっと香ばしい
感じ、香ばしい感じと
ね、卵醤油のもう完璧ってやつだよね、
うん、完璧ですよ、いや、かつお節もめっちゃ美味しいですよ ね、
ね、
あの、あれあれ欲しいもん、削るやつ、シャッシャッとやりたい、あれ
分かる分
かる、なかなかあれでね、削る、だってかつお節のコードとかすごい硬いですよね、あれ
ね、硬いよね、うん、そう、だからうちおばあちゃんが、うん、ごまは、あの、作ってたのね、自分のごま、
え、ごま、
ところで、
え、ごま、ごまを育てて自家製のごま、
そう、ごまを、そう、自家製のごまを作ってたんだけど、だからね、一粒でも落とすと、うん、ばあちゃんいつも拾って食べてたんだけどさ、うんうんうん、もうごまをの育てることで、うん、すごい時間と手間がかかるからねって、
うん、
もうね、落としただけですぐ拾って食べてたんだけどさ、だから、うんうん、なんかそういうところも含めて、あの、ごまはね、やっぱり既製品より作ったごまの方がより香ばしいんだよね、なんか、
いやー、もう香ばしさですよね、ごま、
もう匂いとね、あれってもうすっごい強烈で、それで卵かけご飯をよく作ってくれてたんだけど、
うわ、美味しそう、なんかもう、だってすり鉢
だったよね、
そう考えたらすり鉢、ちっちゃいすり鉢必須アイテムですよ ね、
必須だよね、
割と、
そう、
ごまをやったり何を混ぜたり、なんかこう日本的な調味料を作るときに ね、
ね、
あ、マスターがね、削り節を30秒チンしてから入れましょうだって、美味しい、美味しくなるの、
あ、そうなんだ、
みんななんか、あの、香りが良くな
る の、 あの、いわゆるこう泳ぎ出す、踊り出すような感じになっちゃうのかな、
あ、削り節と の、
削り節 の、
の味と香りがギュッてしますだって、
へえ、そうなんだ、
やってみたい、いや、かつお節嫌いな人いるのかな、かつお節、あの、ね、美味しい、
俺のお好み焼き食べ行った時に、広島に仕事で、うん、隣に多分ね、韓国人の女性の子たちだったの、うん、高校生か大学生か分かんないけど、それぐらいの子たちが、
うん、
すごい、キャー、嫌だみたいな感じの顔してたのね、うん、何言ってんだろうなって思ったら、あの、お好み焼きでかつお節が泳ぐじゃん、こうやって、
うん、ふわふわふわ、あ、動く動く、うん、
あれがね、正体が不明だから分かんなかったみたいで、
うんうんうん、
そうで、僕の隣のいた、あの、女性の子がすごい韓国語を話せる子だったんで、
うん、
教えてあげてたら、ああ、そうなんですねって言ってたけどね、
うん、
知らない人にとってはちょっとおっと思うみたいよ、なんか、
あれ、なんか確かに不思議で、ずっとなんか子供の時見てた気がする、あったかいご飯にかつお節を乗せると、うん、なんで動くんだろうと思って、
ね、動くんだろうってね、不思議だよね、
うん、あ、あれだって、はるちゃん、私苦手でしたって、ギシギシギシギシギシする感じがあるんで、
あ、
直感的にね、あ、
なるほどね、
香りはいいもんね、
うん、
かつお節、
サバ節も美味しいんだよ、俺サバ苦手なくせにサバ節は食べれる、
あ、サバ、そう、だって、あの、だしにしたって、サバと、いりこと、かつおと、昆布と、うん、これだけなんか、あ、まあ、今適当に言ったけど、
うん、
なんか、適当に言っただけでも、これだけの種類が出てくる日本ってすごくないですか、なんか、だしの種類で。そうそうそうそう。しかも混じってるし。
だって、魚料理って、この間、あの、ももか TV ってわかる？
うん、なんか聞いたことある。
ね、ももかさんっていう、もも100万人以上のあの、
うん、
あの、外国人に食を紹介する YouTuber の人なんだけど、
うんうんうん、
やっぱり魚の種類が多いねってこの間オランダ人の男の人が言ってたら、
うん、
そうだよ日本って料理にする魚が400種類もいるんだよとか言って、
うんうんうん、
でめっちゃびっくりしてたよ。僕らはせいぜい3つか4つだなみたいなこと言ってたんだけどさ。
へえ、うん、あ、うん、あ
でも何でも食べるんだよ、うん、だから日本人の場合、ね、何でも
確かに何かあの沖縄の方のお魚と北海道のお魚全然違います
もんね。違うもんね、色も違うしね、そもそもね、
うん、
う
ん、あの全然
俺も関東も東京行ってからホッケとか知ったしね。
ああそう、うん、私逆にあの北海道にいた時はそれこそホッケか鮭か、
うん
うん、あれカレーとか、まあ、うちの家がっていうのもある、うん、あとサバぐらいかな、
うんうん
うんうん、あとはあれタラとかね。
ああ
なんかその辺だった。
なるほどね。だからタラとね、うん、ホッケは西の方で出てこないんだよね、
う
ん、
そう。あとなんかあれもなんかアジとかを全然食べたことがなかったんですよ、うん、まあうちだけかもしれないけど。
アジの開きとか
そう干物がねやっぱあんまりなくて。
ああそうか、干物は確かに西の方かもしれないよね。
ねえあれ食べた時に、ね、
干物は多かったな言われてみれば。
干物あとまあ、
あれは食べないんじゃない、トビウオは顎の。
あそうなのそうなの、そうでしょ。トビウオ私まだ多分食べたことないんですよ。
あそうなん
だ、ね、魚としてトビウオのなんか出汁っていうかなんかそういうのはなんか食べたことあると思うんですけど、
トビウオは完全干し物だね。干し物としてみんな食べるんだ
けど。 あれ干し物で食べるんですか。なんかあの
干し物で食べるんですよ。
あアジみたいな感じで、
うん、ね、ああいう大きい魚じゃないじゃん。だから、ね、
トビウオちっちゃいの。
トビウオってねそんな大きくならないのね、西洋になっても。
あ、うん、私なんかサンマぐらいあるのかと思ってた。
そこまででかくないね。そうそうそうそう、
骨が多いですねトビウオ。
そう骨が多いんですよ、
うん、
で、
うん、
だからね食べれる身は実は少ないんだけど、
うんうんうんうん、
そこがたまんなく美味しいの。
へえ、うん、だから干して骨まで一緒に食べちゃう感じなのかな。
そう正確に言うとね、あの骨は出すんだけど、
うん、
あの酒のつまみとしてはトビウオは結構食べる。あの、まあ、俺長崎っていうのもあるんだけど、
知らなかった。
でもマスターも長崎なんでお分かりかもしれないですけどね。そう刺身もあるんですよね一応トビウオ。
トビウオの刺身、え、どこに行ったら食べれるんですか、うん、トビウオ料理っていうか。
平戸に来ると一番食べれる。
ああ、そこやっぱそこ行かないと。トビウオ、そっか、あの辺で。
そうそうそう、俺たちは顎って言うんだけどね、
うんうん、
それ顎って言うんだ
けど、顎出しって一時期すっごい流行りましたよね。
流行った流行った。そうだから広島って平戸はその時超バブリーになってたもんね。
まさか茨城でも食べれるよって。あ、トビウオ、
うん、
トビウオって茨城にもいるの。
いや、いると思う。一応ね、取れるとこは取れる、
うん、
あの取れるとこは取れるとか当たり前だけど、取れる場所は九州に限定されてるわけじゃないけど、
うんうんうんうん、
そこまで北上する魚じゃないから、
うんうんうん、
だからね、
横のこう、うん、あれ、あの高さ的なところでだいたいまあいるってことですかね。東北まで行くといないってことかな。
俺は西のイメージが強いけど、ものすごく。
あ、うん、なるほど。
だからシイラっていうでしょ、魚、
うんうんうん、
あのデコパチの、
うん、
であれが前も言ったかもしれないけど、ひな戸のシイラがクソみたいな美味しいんだよ、あの刺身が。でなんでこんなうまいんだろうって、それ東京の釣り基地 の、うん、あの人を一緒に連れてったんだけど、うん、こんなうめえシイラ食ったの初めてだわって言ってたら、
うん、
漁師のおっさんがそりゃそうよ、イカバたくさん食べるけんって言って、
あ、餌で違うんだ。
そうそう、やっぱイカがたくさん取れるから。
あ、そっか、うん、いやそうですよね。だってあの野菜だってね、その作り方で全然味が違ったりするから。
そうそうそう、
土によってねっていうので、うん、養分全然違ってくるから、そりゃそうですよね、うん、食べてる何を食べてるかで味違うんですね。そう、
確かに。島にやっぱり平戸に3年ぐらい住んでたけど、その時に覚えたトビウオとかの干物はね、ほんと美味しかった、ね、今でもたまに買いに行くけどね、
うんうん、
めちゃくちゃおすすめですよ。
いいですね、
うん、
いやもうなんかもう10時40分になっちゃった。早くないですか。でもじゃあ
ちょっと待ってね、なんかね、
あの天皇陛下の話をしたい。天皇陛下と。
天皇陛下。
そうそうそう。いや別に 何でもないですよ、うん、何もあの、うん、話題としてはないですよ。ただ今なんかあのベルギーと
あベルギーの国王が泣いてたよね、なんかね。
ね、ね、だからあのそこの訪問で
よっぽどいい人だったんだろうっていう話をなんかで書いてあったけど、
うんうんうん、天皇陛下万歳的なことを話したいんじゃなくて、うん、なんか最近あのほら言ってたからよく目にしたじゃないですか、天皇陛下と雅子様の組み合わせの写真を、
うん、ああそうだね、うんうんうん、
だからなんかその なんであんなに癒し系なんだろう。ベルギービールの話してたやつとか。
ああ、そうだね。オランダの時にもそうだったもんね。オランダ、あの人と、あの国王と一緒に、うん、なんだっけ、あの、サッカー観戦さ、うんうんうん、オランダ対日本見てた
じゃん。してた、見てた、引き分けでよかったですね、みたいな。なんか平和な感じがする。
ね、まあ、2000年以上続くからね。
いや、
そうだそうだ、俺ね、それで話したいことがあるかも、そういえば。
何、
あのね、うん、まあ、ぜひよかったら読んでいただきたい本が一冊あって、
うんうんうん、
まあ、僕あの茂木誠さんっていう、まあ、もともとはあの予備校の先生だったのかな、うん、世界史とか教える先生だった人が、
うん、
もう今は歴史長寿家みたいな感じでここ10年ぐらいやってらっしゃるんだけど、
うんうん、
彼の歴史本結構好きなんです、面白くて、
うんうんうん、
で俺みたいに疎かった人間をこう本当に心から歴史面白いと思わせてくれる人なんですけど、
うんうん、
その人が俺が好きな YouTuber だったアメリカ人のタントリス君っていう人がいるのね、うん、タントリスの本音っていう YouTube やってる人なんだけど、
うん、
偶然というかね、急にタントリス君のチャンネルに茂木誠先生が出てきて、
うんうんうんうん、
でちょっと YouTube で友達になった人がいますって言って、
うん、
タントリス君が日本に来て読んだ本の中で一番面白かったって言ったのが実はその茂木誠さんだったんだよね。
へ、
でここ3ヶ月ぐらい仲良しになった、あ、半年ぐらいかな、うんうん、言ってたんだけど、
うん、
なんとね今度協調で本を出したんですよ、
うんうんうん、
でそれがね、
どんな
リベラルなんだっけな、うん、リベラルからの脱却じゃなくて、ちょっと待ってね、茂木誠さんの、
うんうん、
リベラルかな、反リベラルとか、なんか
リベラルってどういうことでしたっけ。
リベラルってね、左翼的なこう、まあ、いわゆる自由主義っていうことだけどさ、まあ、うん、簡単に言っちゃうと左、
リベラル、あ、リベラルの
左だよね、
反対語って言ったら、
あ、リベラル地獄って、タイトルがリベラル地獄、アメリカ、アメリカっていうタイトルだよね、
うん、
で今よくさ、もう最近ちょっと話さなくなっちゃったけどさ、
うんうんうん、
まあ、アメリカとかの西欧化っていうかさ、うん、日本にも入ってきてるじゃないですか、そういうリベラル、コンプラとか、そのポリコレ的なやつってさ、
うんうんうん、
でそういうのが進みすぎちゃってるわけよね、アメリカって、
うんうんうんうん、
だからもう白人であることを恥じなさいみたいな感じになっちゃってる
わけよ、
進みすぎ
て。それは
そう。で、これが。
仕方がないっていうか。
そう。ちなみに副題がそうなってるんだけどね、うんうん。白人であることを恥よっていう、いうのは、ある意味、皮肉で書いてるんだけど、そうやって。うんうん、で、要は、タントリスはアメリカ人なんだけど、ミルウォーキーに住んでて、
うん、
とにかくみんな競争とかそういうことばっかりやって、
うんうんうんうん、
あと、発言に関してもいろいろ文句言ってくると。で、すぐ議論したがると、
うん。
で、本当に疲れて嫌になって、もともと彼はフランスを好きだったんだけど、
うん、
フランス人がやたら日本って言うから、偶然日本の本書籍取ったら、
うん、
日本にドハマりしちゃって、
うん、
まあここ来てさ4年ぐらいかな、彼も日本に来て住んでるんだけど、うんうん、ちなみにね3ヶ月ぐらい前偶然さ、うん、疲労で会ったんだよ。
へえ、なんか
で俺
引きがめっちゃ強い、
そういつも見てるからさ、すいませんタントリスさんですよねって言ったら、ああ、僕のこと分かるんですかって、いやめっちゃ見てるんで分かりますって言ったら、
うんうんうん、
俺の一緒にいた、セールスの人、俺の年寄りなんだけど、
うん、
ケンさん有名な人なのって、あ、もう超 YouTube で僕大好きな人なんですよって言って、
うんうん、
あ、じゃあ、それ写真撮りましょうよって言って、なんかその人がなんか引っ張ってくれてさ、まあ、3人で写真撮ったりしたんだけど、
うんうんうん、
で、とにかくそういう、まあ、出会いもあってさ、で、そのタントリス君が、とにかく、うん、もう住みづらいと、アメリカとにかく、
うんうんうん、
もうドラッグとか、まあ、ね、銃とかそういう問題よりも、そういうもう言論統圧から何かがすごいんだと、左の動きが。で、日本に来て、なんだここっていうぐらいこう感動してるんだよね。うん、その、多様性をこう強要する、強制するわけじゃないですか。
うんうんうん、
アメリカって今、特に、まあアメリカに限らず、ヨーロッパがね、
うんうん、
まあポリコレ全体主義みたいに言われてるみたいなところがあって、日本ってさ、まあ極端な話、その多様性っていう言葉を使わずとも、多様性なんだよ、共同体としてさ、
うんうんうん、
であえてそれをみんな言わないだけでルール化しようなんていうバカなことしないわけじゃないですか。
なんか日本って、うん、まあ、日本っていう国なんだけど、 まずだって関東の人関西の人で違うじゃないですか。
間違いよね。
沖縄の人、うん、北海道の人もちょっと違うじゃないですか。
違うよね。
九州の人も、ね、あの特徴があるし、東北の人も特徴があるし、
うん、なんか九州も上と下で違うしね。
だからなんかもともと違いますよね。
そうそうそう、違うことを認め合うところがあるからね、
うん、そう、一個の国の中なんだけど結構性質が違って、でもそんなにあの喧嘩にはならないっていうか、そのことで、
そうそうそう、
うん、
それがね、もうとにかく住みづらいと、
うんうんうん、
リベラル地獄アメリカっていうタイトル
なんだけど、リベラル地獄、うん、
でね、そこのね、俺はちょっと読んでほしいな、あの、まあ、読んで中身はもちろん言いませんけど、
うん、
その初めにさ、こう茂木先生が書いてくれてる文章があるんだけど、
うん、
なるほどと思ったのはさ、
うん、
あのマッカサーっていたでしょ、あの第二次世界大戦終わった時に GHQ のね、うんうんうん、あれとしてきたマッカサーが、ね、マッカサーが残した言葉がさ、
うん、
なんかアングロサクソンのね、
うん、
人間っていうのはやっぱり優秀なんだと、
うんうんうん、
でね、今回、まあ、敗戦国になってるドイツと日本見た時に、
うん、
アングロサクソンであるドイツはね、
うん、
まあ成熟してると、とにかく。
うんうん、
で、まあ年齢で言えばもう50歳近くぐらいの人間なんだと。うんうんうん、一方でね、
うん、
それと比べると日本っていうのはね、
うん、
まだ若いと、
うん
うん。で、若くて民主化も進んでなくて、
うん、
まあ私に言わせれば12歳ぐらいの、
うん、
年齢だっていう。
やっぱり中二病ギリギリなとこじゃないですか。
そうそうそうそう。まあ実はこれもう茂木先生の一流の皮肉なんだけどさ、
うん、
まあ、そういうふうに書いてましたと、
うん、
はい、じゃあ80年後どうなってましたかって、うん、立派に日本はまだ12歳ですねって茂木さんは書いてるんだけどとにかくね、2000年続いてる、
うん、
日本に対して、
うん、
わずか150、まあ、当時150年ぐらいだったのかな、160年ぐらいかな、うんうん、まあそれぐらいの人たちがさ、 あいつらは子供だよって言ってたわけじゃないですか、
うんうんうん、
で、まあ、そういうのが結局今こういう状況になってるんだっていうのを、
うんうんうん、
まあ、ちょっと笑いも込めてね、読んでもらうとすんごい面白い本だったっていう感じなんだけどね。
日本人って変わってるんだ、変わってるっていうか他の人種と比べて、
うん、
いろいろ変わってる、変わってるっていうか、多分日本人はこっちが普通なんだけど、
うん、
なんか他のところから見た時に特殊なんだろうなっていうのはなんか
思うよ、ね、
だんだんなんか思うようになってきましたね。
でやっぱりさっきの天皇の話があったけどさ、
うん、
まあ、やっぱり国の顔じゃないですか、当たり前で、うん、
象徴ね、
国の象徴だからさ、
うん、
それが全てを表してると思うんだよね、やっぱり。
いや、なんか私ね、若い時って天皇陛下のかっこよさっていうか、うん、良さがそんなに分かんなかったの、
うんうんうんうん、
なんで雅子様は天皇陛下を選んだんだろうって、うん、なんか、うんうん、その理由がね、別に天皇陛下がをディスってるとかそういうわけではなくて、うん、なんか単純に なんでどこがそんなにこの人の魅力的なところだったんだろうって、若い時、うん、本当10代とか20歳も行ってないぐらいの時ぐらいでね、
うんうんうん、
なんかそれぐらいの時に思ってたんだけど、今見ると、今50歳近いところまで来て、
うん、
今その天皇陛下を見ると納得、うん、なんかわかんないけど、すっごい良い男性ですよ ね、
本当最高だよね。
いい男っていう言葉が使えないぐらい、なんか良い男性、
人格者だよね。
みゆちゃん分かるって、分かるよね。なんか若い時は分かんないの、
そう、
分かんなかった。
あの人の良さはやっぱそうだよね、本当に、うん、もう作り上げられたもんじゃないんだよね。こうなんかもうにじみ出る良さがあるんだよ。
品の良さというか、何なんだ。ただなんか、ただ若い時は、うん、まあ、天皇陛下も若かったから、
うんうん、
なんかまだ坊ちゃん感がね。
まあまあまあ、
うん、
最高級の坊ちゃんだからね、
多分。間違い
ない、それは。うん、
そう、だからなんかその人間味として、
うんうん、
その、まあ育ちとかがすごく良くて、あれなんだろうけど、うん、どこにすごく、なんていうのか、面白さだったりとか、
はいはいはい、
深さだったりとか、
うん、
なんか人間味のところで、やっぱでも、
うん、
それでその雅子様だったから、
うん、
で雅子様といえばその外務省のバリバリのバリキャリで、
キャリアバリキャリだよね。
ね、すっごく聡明な人で、で、うん、どうして天皇陛下に、天皇陛下だったから断れなかったのかなぐらいの、あれでいたんですよ。でも、
うん、
なんか今になって、並んでる二人とか、若い頃のね、うんうん、天皇陛下の、写真っていうか、雅子さんの写真とか見ると、全然印象が違って。うん、
ね。
うん。 ベストオブボッチャ。
そうそう、ベストオブボッチャだし、ね、本当に、まあ、彼がやっぱり天皇であることに誇らしい気持ちになるじゃないですか、俺たちとしても。
なる、ヤスさんが天皇は知性と品性が溢れてるって、品がいいよね。あとなんかやっぱり人柄というか、
そう、
なんだろう、うん、
いや、さっきちょっとディスっちゃってるけど、あのマッカーサーがさ、
うんうんうん、
あのまあ、GHQ のね、あれとして責任者として最高責任者と来た時に、
うんうん、
来た2日後ぐらいに行ってんだよね、あの昭和天皇は会いに行きたいと、
うんうん、
でそこでマッカーサー 何思ったかっていうと、
うん、
あ、こいつね、命乞いに来たと思ってんだよ、
うんうん
うん、で命乞いに来たと思ってたらね、私が全ての責任だから、まず私を殺してくれっつって来たわけ、
うん、
昭和天皇が、
うんうんうん、
でそれで彼は態度変えるんだよ、マッカーサー、あれって思って、
うん、
なんでって、あんた命乞いじゃないのって思ってるんだよ、
うんうんうん、
でそこからいかに日本人がその天皇に対して のこうヒエラルキーのね、
うん、
社会でを作ってるかっていうことを分かって、うん、当然処刑をやめたんだけどさ、これをやることによって、まあ、国はもう本当に崩壊してしまうと思ったから彼はやめたんだけど、
やめてくれてよかった。
あれをやらなかやってたら大事になってたの、ある意味ね、イスラムみたいになってたと思うよ、日本人が多分、
うん、
アメリカ人見つけたら殺せみたいになってたかもしれない。まあ極端な話で、
ね、うん、昭和天皇かっこいいって言って、いやー、
昭和天皇本当にかっこいいと思う。
だからなんか
本読んだからかもしれない。
そう、なんかね、あの小さい時からあるじゃないですか、天皇陛下っていうものと、
うん、
あの皇室っていうものがもちろん生まれた時からあるじゃないですか、うん、日本の中に、うん、で、うん、あの何とも持ってないっていうか、
うん、
あの別に批判もないのだけど、うん、あのすごい好きとかもないっていうか、
はいはい、
そこになんかなんだ、日本の誇りっていうところもまだ分かってない、うん、でも多分それは私が、うん、あの心が未熟っていうか、まだ良さが分かるほどの理解力がなかったからなんだろうなっていうのがすごいあって、うん、今見て、今その外交してる姿だったりとか、なんか、あのなんていうのかな、その海外の人の要人を迎え入れる時とか、なんか全部の時に、うん、あ、この人たちで本当に良かったなっていうのが、
そうそうそう、
なんか純粋に思うんですよね、
うん、
あのなんていうのかな、キャッキャ言う感じじゃなくて、
うん、
なんかやっぱりこの人たちが私たちの日本の国の象徴で、うん、天皇陛下で良かったなっていうのをすごい思うようになったっていうか。
そうだよね。
なぜか、
だから俺も実はまあ本読んだのも、もうま、やっぱり自分が知らないことがちょっと恥ずかしいと思ったんだよ、正直なところさ、
うんうんうん
うん、で、まあ、漫画とかも含めて、あの昭和天皇の素材で今たくさん昭和天皇物語も含めていろいろあるから、
うんうんうん、
特にね、昭和天皇はすげえと思うよ。
なんか昭和天皇といえば、だってなんか、ま、めっちゃ浅はかな感じでいくと、
うんうん、
なんか戦争をこうやめなかったのは、いやもうこれ知識がない状態の時ですよ、
うん、
の時に戦争をやめなかったのは天皇陛下がやめるって言わなかったからだみたいな、うん、でそれは後々いろんな知識がついていくと、そうじゃなかったんだっていうことは分かってきて、うん、そういろんなことが分かってきて、天皇陛下、うん、昭和天皇の凄さっていうのがだんだん分かってくるんだけど、だからそういうなんか浅いイメージでいたのがどんどんどんどん深くなってくると、そのなんか天皇陛下に対しての考え方がすごい変わってくるっていうか。
そうだよね、
うん、
だ226事件の時とかも本当に昭和天皇の行動とかはね、すげえなと思うもん。なんかあそこら辺とか、あ、なるほどっていうところがあって、
うんうんうん、
でそうやってまあ、マッカーサーも撃たれたわけだよね、心撃たれたわけじゃないですか、うん、彼の姿に、うん、でさ、まあ、当然処刑もしなかったし、
うん、
あと彼が、まあ、一番ね、マッカーサーが言って、まあ、良かったことなんだけどさ、
うん、
彼らは侵略戦争じゃなくて自衛の戦争のためだに動いたんだっていうことを残してるのね、うん、帰れる時に、
うんうん、
でそれを侵略戦争って言い続けてるのは、うん、日教組を始まるあのバカどもが、先生がさ、
うん、
戦争反対しか言わないバカが、
うん、
そういうふうに日本は侵略戦争で悪いことしてきたよっていう自虐史観を植え付けたわけだからさ、
うんうんうん、
ここを憎むべきなんだよね、一番はね、
うん、なんかさ、
それが一番許せないね、本当に。
結局さ、2000年も続くっていうのはさ、本来のものが、 あるからだよね。多分その一時的にね、そういうなんか日教組っていうか、そういうなんか変な人たちが変なことを思想だったりとか、あと GHQ だったりとかさ、なんか違うものを日本人のさ DNA の中にこう刷り込もうとするけど、うまくいかないで結局淘汰されて、あの元に戻ってくる感じがする。その2000年続いた本来の日本人の考え方だったりとか、なんか感性だったりとか、それってやっぱりなんか結構強いなっていう感じが。
そうですね、
うん、
これね、ほらね、知ってると思うけど、あの自衛隊の子供たちは、自衛隊に行くような子供たちは、
あれね、ひどかったよね。
あれ30年日教組活動やってた先生だったんだよ、あいつって。
え、そうなの？あの国会で言ってたの。
あ、そうだよ、もともとあいつ先生なんだよ、日教組の先生なんだよ。
え、そうなの？
そうそうそう、だから俺ものすごずっと日教組行ってるから、もうあえて書かなかったんだけど、うん、スレッドにもさ、
差別発言がすごかったですよね。
すごいよ、だからああいう人たちなんだよ、要は戦争反対、自衛隊なんかなくなれみたいな、このやつだから
極端すぎるんだよね。なんか そのだって今のこの世の中で自衛隊の人たちの働きがないともう危ないじゃないですか。
もう、ね、もう
普通に考えたら
バカバカしいけどね、
その極端な思考でね、その、まあ、戦争は確かにすごい被害を受けたし、その核とかね、もうなんかいい悪いだけで区切ってしまうと、もちろんね、そのなんかその主張がね、分からなくもないっていう部分も、まあ、出てくるんだけど、だけどその時代がさ、こういう風に変わってきて、で自分の国を守るためにっていう風に考えたら、なしにはできないなっていうのは思う。やっぱ防衛っていうか、自分の国を守るっていうのはね。
そうだね、だからまあ俺も近代史をねやっぱり振り返らなきゃと思ったのも、
うん、
まあアジアのリーダーだったわけよ、簡単に言うと。日本っていうのはさ、あのもう全て日本以外は占領されてたわけだから、イギリスだったりね、いろんなところにフランスだったりさ、でそこで最終的に突きつけられたわけじゃん、お前らも俺傘下に入れぐらいの勢いで来たわけじゃないですか、それ守るに決まってんじゃんって話。
やだってね、話だよね、やっぱり。
それを侵略戦争だったとかさ、なんかああいう曲解させるところがやっぱ日本の教育の良くなかったとか、まあ、さっき言った、あのね、日教組の連中の活動とかさ、含めてやっぱりこういうのを制していかなきゃいけないと思うんだよね。
特
にやっぱり近代史は、
うん、
もっと勉強しなきゃいけないと思うね、全体が。
近代史こそ誤解があると思う、なんか。
ね、
ね、なんだろう、なんかやっぱり誤解があると思う。イメージと実際に起きてたことがだいぶ違ってるなって、でも多分その頃に、子供だったっていうことも大きいと思うんだけど、
そこが一番許せないよね、僕が子供の時にそういうのを刷り込もうってするの
か。そうそう、その子供だった頃にやっぱりそれが、そういう思想が強くて、でその頃っていうのはなんていうか、インターネットとかもない時代だから、なんかその例えばだけど、学校で言われることが全て、テレビで言ってることが全てっていう世界観の中で育ってる時代があるから、なんかやっぱりそのイメージがついてたんですよね、やっぱり自分の中にも。で大きくなってきて自分で調べたりとか、ちゃんとなんだろう、考えたりとか、なんかいろんなところを自分で自主的に動くようになって、調べることによって、あ、実はそうじゃなかったんだっていう、であとそういうふうになんか言っちゃダメだ、タブーだってされてたものが解放されてきて、でいろんな情報を得られるようになった時に、あ、そういうことだったんだっていうふうに考え方が変わってくるっていう、
とにかくなんかそういうところに関しての、まあ特に長崎は左なんですよ。まあ、原爆落としされたっていうのもあって、もうさ、戦争がダメとか言うこと自体をさ、言うこと自体がもう浅はかだと俺は思ってるぐらい、当たり前じゃないかと。ただ、世界的にあんな北朝鮮とか中国みたいな、ロシアも含めてさ、
ああいうのが
ずっと歴史上出てくるの、可能性を考えたらっていう時の対策を考えるっていうのが当たり前の人間のね、思考だと思うんだけど、だからね、基本的にそういうところの部分を会話させないところ自体に、日本の左の連中でやっぱやばいと思っててさ、
なんか一辺倒でダメだダメだダメだっていうのってなんか
思考停止なんだよ。
そう深い話
し合いそこから先を考えなきゃ、
そうする気がないんだなっていう、なんかそれ以上進まないじゃないですかねって話、なんか話し合いなんだけど、結局なんか何でも言えることだけど、向き合って話し合う姿勢を取れない人は なんか人とはうまくいかないと思う。なんか違いがあるのは普通で、まあ、男女関係でもね、うん、旦那さんとか、まあ、パートナーとか友達とかでもそうなんだけど、うん、なんかまあ違いはあるわけじゃないですか。価値観の違いだったりとか、うん、知識の差だったりとか、うん、いろんな経験の差だったりとか で違いがあるからぶつかることは当然だと思うんだけど、その話し合いからなんかなんていうのかな、一辺倒でダメだって遮断してくれる、うん、来る人か、
うん、
話し合い自体から逃げちゃう人とか、
うん、
もうその人たちって関係性気づけないから、それで終わっちゃい、そう、あれ、それで終わっちゃう。それだったら、うん、こういうふうに思ってるんだけどっていうところと、私はこういうふうに思ってるんだよとか、こういう考え方なんだよっていうので、
うん、
ねえねえ、なんかこうそれが話し合いっていうかさ、やっぱダメだダメだって言ってるところで主張だけしてても何も成長しないなって、
成長しないしね、うん、で、うん、やっぱり近代史に関してはやっぱりまあ本当ここ数百年、数百年じゃなくて100年近く遡るだけで全然いいと思うんだけど、
うん、
150年ぐらいかな、前ぐらいから見ると、
うん、
どういう文脈で今につながってるかっていうのをさ、
うん、
分かるとさ、
うん
うん、今後じゃあどうしていかなきゃいけないっていうことをね、当然見えてくると
考え、うん、
そこはやっぱね、なんか俺はすごく重要だなって思うようになったよね、
うん、なんかそうだね、もうサッカーの話題もそうだったし、
そうそうそう、
なんか 結局天皇陛下からもこの深い話題に、なんかでも根っこは一緒な気がする、みんな
そう、そのなんか
監督の話もそうだし、うん、
ね、今回ねワールドカップでさ、
うん、
一番気づいたことってで、俺ああそうだなって思ったのはさ、
うんうん、
例えばオランダチュニジア戦の時もそうだったけど、
うんうん、
ほとんどブルーだったでしょ、
うんうん、
ユニフォームが、
うんうんうんうん、
あれ別に日本のファンじゃないんだよね、実は。
あ、そうですよ
ね、日本人だけのファンじゃないんだよ、
うんうんうん、
そこに驚かなきゃいけないと思ってて、うんうん、でそれは、まあ、幸いアニメね、うん、アニメとかそういう文化的なカルチャーブームが起きてるのは、まあ、多分認めざるを得ないと思うんだけど、
うんうんうん、
やっぱね日本人好きな人多いらしいんだよ、どうもメキシコとか、まあ、アメリカはそうだと思うんだけど、
うんうん、
でそれは400年前にさ、
うん、
家康が船を出してあげたりしてんだよね、メキシコに、
うんうんうん、
貿易のためにさ、
うんうんうん、
それもなんかナンパ船かなんかを助けてあげたっていうあれがあって、うんうん、メキシコ人はそういうのを伝えてんだよね、ちゃんと。
いや、だからなんかさ、これで行くとさ、うん、なんだったっけ、将軍にまで戻っちゃうんだけど。
そうそうそうそう。
将軍にまで戻っちゃうんだけど、この
なんか。あそこら辺からずっと続いてるわけ
よ。続いて、そこら辺でちゃんと、うん、だって、家康も戦国時代を結局最後に収めたじゃないですか。
そうそうそうそう。
だからそれぐらいの、日本人のね、なんかその気質っていうか、
うん、
リーダーのね、そう、DNA みたいな、なんかあれがちゃんとこう、今に繋がってますよね。
うん、で面白いのが清掃することはもう、ね、98年の初めてのワールドカップからやってたじゃん、ずっと、
うんうんうん、
でその清掃ブームが今回はさ、
うん、
海外に飛び火してるじゃないですか、
とに
かく、ね、俺はあれすごいいいなと思ってんだけど、
うんうんうん、
最初はもうだからやらない前よりやる偽善っていうぐらいさ、
うん、
まあ、やっぱ海外の人たちもそれでその方がいいよねっていう伝播をしてるわけだよね、うん、考え方の伝播を、
うんうん、
であれが一番影響力大きいなと思ってる、ああいう考え方を、うん、影響を与えるっていうのがさ、
うんうんうん、
とにかくうまく一番できてるんじゃないかなと思う今、うん、日本がね、だからああいう、うん、ああやってフィールドにも日本人じゃないたくさんの日本人ファンが、うんうんうん、日本ファンがいてくれてるっていうのもさ、
うん、
面白いなと思ってみて
ね、いやなんか変な人もやっぱり、でも日本人だから全ていいとかじゃなくて、日本人の中にもやっぱりいろいろいて、うん、変な人だってやっぱりいるんだけど、
うん、
でも基本的にね持ってるか、なんだろう、大部分の人が持ってる、
うん、
なんかいい考え方みたいなところっていうかさ、
うん、
その習慣だったりとか文化だったりとか、
うん、
ね、この繊細さだったりとか、
うん、
ね、なんかね、もうちょっとこうだんだんこれからこっちの方が広がっていくような気がするけどね。
そうだよね、さっきのリベラル地獄じゃないけどね、みんなね疲れてんだよ、ああいう左巻きなこう人の感覚にそぐわない考え方をすることで強いられてるから、
うんうん、
やっぱりそういうの感覚で全部カバーしてきてる日本のそういう文化には興味持ってるんだろうなと思う、ね、
うん、 ヤスさん、韓国と中国以外のアジアの国は新日美味しいって言って、あとマスターが掃除始めたのは韓国人って言い出してますけどって。え、そうなの？
それ知らなかった。
そうなんだ。
まあまあ、そうね、言いたくるだろうね。どうぞどうぞってだけ、ね。
そうそう。でもそこでさ、うん、ギャーってならないのもまた日本人だよね。え、また変なこと言って、まあ。
俺みたいに笑う人の方が多いんじゃない？あ、そうなの、うん、つって。
なんか、なんだろう。なんかその、なんかそこで、なんかギャーって言ったら、
うん、
人間がちっちゃくなっちゃうじゃないですか。
そう。
だからもう、ああ、そういう、まあ言わし、いや、そういうことにしたいならそれで別にいい。いいけどねっていうか、そこはだって日本人多分自慢と思ってないっていうか、うん、俺が先にやったのに何言ってんだお前みたいなことは言わないじゃないですか。
俺がって言えば言うほど日本人じゃなくなる。
なくなるなくなる。
そういうのを言うのがかっこ悪いよっていう文化を作ってくれた先祖の方々ありがとうございますね。ほら、お礼に寄せれば
さ。あとさ、最近さ、あと日本人のさ、コラ技術、コラージュっていうか、マイケル・ジャクソンのやつにさ、東京音頭をさ、うん、吹き替えしてるやつとか見ました？
あるんだ。ああ、見たことない。
なんかね、すごいの。ああいう技術力の高さね。笑いのセンスと。
はいはい。そう、そこでね、カバーしてんの。で、
そこでカバーしてる。
一個ね、うん、あ、そうそう、それで思い出したけど、うん、もうちょっとね、ラジオの始まる直前にスレッズにも書いたんだけど、
うん、
日本人の作ったゲームで、個人の開発者が作ったやつなんだけど、
うん、
今ね、1000万ダウンロードいってるから、すごい数でダウンロードされてんだけどさ、
うんうんうん、
PC のゲームで Steam っていうゲームプラットフォームがあるんだけど、
Steam、
うん、Steam ってね。で、それで800円ぐらいで買えるゲームなんだけどさ、
うんうんうん、
まあ、1000万ダウンロードいってるから、もう数億円儲けてると思うんだけど、
うんうんうん、
めちゃカメレオンっていうゲームがあるんですよ。
え、何？めちゃカメレオン？
めちゃカメレオンっていうゲーム。
どんなゲームなんですか？
でもね、これこそザ・日本のゲームなんだけど、
え、何何気になる。
ベースはね、かくれんぼなのね、
うん、
かくれんぼなんだけど、
うん、
擬態ができるの、
うん、
要はね、壁になったらさ、その壁の色とかに なるんだよね、
うんうんうん、
でそれを絵を描かなきゃいけないんだけど、ちょっと色とか塗ったりとかしてさ、
うんうんうん、
それで要は擬態するわけよ、なんかカモフラージュするわけよ、うん、でかくれんぼだから鬼的な役割の人が来たら、うん、それを探して、あ、いたって思ったら銃で撃たれるんだけど、もうね、このコミカルさといいね、うん、もうゲームなんだけど、もうその感性で笑うの。お前なんでこんなとこに隠れてんだよ、こんな擬態をしてっていう、その擬態の仕方が面白いわけ。だから、うん、ゲームっていうよりその擬態のやり方にみんな笑ってるところがあって、で、これ海外でバズってんだよね、やっぱり。さすが日本人みたいな感じの。
そう、だからさすが日本人なんですね。なんか、日本人の笑いの作り方って上手なんですよね。
誰も犠牲にしないんだよ。
誰も犠牲にしない。うん。
もうね、YouTube、今結構バズってるから、それを中継してる人多いけど、
うんうんうん、
それ見てるだけで笑える。
何になってるんだろう、すごい気になる。
もうね、バレバレの格好のやつもいるみたいな、なんか、それバレるでしょっていう。で、そういう笑いなんだよね。だからそれが、分かる人にとってもたまんなくて、俺も昨日3時間ぐらいやってたんだけど、それ、
う
ん、
ちょっと気になるからダウンロードしてみようかな。めちゃカメレオンですね。
めちゃカメレオンっていうやつ。あ、俺はね、これこそ日本だよなと思ったね、本当に。
いや、なんか平和、基本平和なんですよ。平和ボケと言われようが、平和、そうそうそう、平和、
もう平和しょうがないじゃんってね、
うん、
だって平和なんだもん、
ね、穏やかなんだもの。なんか別に戦う、そうそうそう、なんていうのかな、戦うことに価値をあまり見出さないんですよ。なるべくこう、うまくやっていこうとの努力もあんまりしてないかもしれないけど、自然ともそれでいいやっていう状態が作られてるっていう、
ね、まあね、あんまり俺ももう中国観光の人がどうのこうのって言いたくないけど、まあわかると思うよ。もうそれはもう俺同僚の人でもそうだけど、
うん、
すぐわかるって言ってたもん。彼は顔でわかるっていうか、
なんか顔つけがやっぱりどんどん、
な
ん
か穏やかな人は日本人ってわかるっつって、
うんうん、なんか台湾に行った時にね、うん、私から見たら分かるかなって、私のことを、
うんうん、
韓国の人、アジア系の人もいっぱいいたから、観光客の方でね、うん、で同じお店に並んでて、はい、 あのその人たちによってあの台湾の人たちが挨拶を変えてたんですよ。韓国語、あの韓国語なのか中国語なのか日本語なの
か、こんにちはとか、
そうそう最初の一言変えてたんですよ、はいはいはいはい、で私が来た時に、まあ、ちゃんと分かるのかなと思ってた、ちゃんと、こんにちはって、だからなんかやっぱり顔でちゃんと分かるんだなと思って、
雰囲気で分かるってみんな言うもんね、アメリカ人、そうアメリカ人が言ってたのは、いつまでだっても言い出せなくていい、あの店の中がぐるぐるぐるぐる回ってたら大体すぐに日本人って分かるって言って聞きゃいいのに聞いたら迷惑かなみたいな感じでぐるぐる回ってるので日本人なんだよなつ
そう、確かに確かに、
なんかだからちょっと可愛げがあるらしいよ日本人の動きっていうのはさ、
いやだから私たちはなんか別に誰の真似もしなくていいんだと思う、なんかもうこのままでいいんだと思う、なんか一時期あったじゃないですか、外国かぶれじゃないけど、なんか
ね、さっきのリベラル人国じゃないから、人国じゃないけどもうね真似する意味ないんだよね、
真似する意味ないと思う、もうオリジナルの今のこの日本人のこの感じ で自分の感性で生きてれば、ね、あのサッカー私の推しのあの何でしたっけ、何純也選手なんで、
ああ伊藤純也、
そうそうそうそう、あの方もフランスに行ってね、そのもう自分のまま生きててすごくなんか愛されてるじゃないですか、
最高だよね、
だからやっぱり日本人はもともと持ってるものが素晴らしいから、もうこのままでいいんですよ、
そう、後からね本当にあのあマスターも同じこと書いてる、俺と一緒で後からついてくるから、
後から、ついてきますよねっていう、
本当そ
うですよ、だからこのまま日本人 でそれであの、でこれでねって言って天皇陛下が変なことしたら台無しじゃないですか、でも天皇陛下がなんかそのすごいお手本みたいな感じで、
ね
ね、いろんな、国賓の人とかをね、
そう
自分たちがあの招待されていく時もそうだけど、なんか素晴らしい振る舞いをしてるから、まあ愛子様もそうだけど、
泣いてたからね今日。
いややっぱりさ
泣くって思ったけど、ちょっとびっくりしたあれは。
なんかやっぱりあのあれなんじゃない、こう心に染みる
だったんだろう、
何かがあるんじゃない、そうそうそう、形式的な儀礼的なものじゃなくて、なんか真心が伝わるっていうか、多分なんか、まあ、絶対天皇陛下いい人だしね。なんかこのさらっと言うことじゃないんだけど。
いやわかる、
天皇陛下いい人だしねって。
半年前にね、なんかねあの営業のセミナーがあったんですよ会社で、でその時にお客さんに対峙する時どうするかみたいなのをセミナーさんのねコーチの人がやってたんだけど、あこれの究極は天皇だなと思った、
そこそうなん
振る舞いのね、
振る舞いの最上級がやっぱり天皇陛下なんですよ、
天皇なんだよ、だから天皇をチュートリアルにした方がいいんだよ絶対これを真似ましょうってした方がいいんだよ。下手にさつまんねえ、なんかレベルの低いマニュアル
作るから。マナー講師じゃなくてね。
そうそうそう。天皇陛下を見てみましょうって。天皇がどういう挨拶をしますか。これが究極ですって教えればいいんだよね。
本当に。天皇陛下って僕たちが考えてる30倍世界を、なんて書いていいんだろう。なんて読むんだっけ、おもんばかってる、おもんばかってますよね。
ああ、はいはいはい。
わかる。いや、そう。なんだか、いやだから、なんだろう、いや、そうね、マナー講師より天皇陛下を本当にした方がよっぽど。
そうでしょ、どう考えてもそうだよね。あれ、だってずっと聞いててさ、これのお手本って誰だっけって思った時にさ、俺、最初に本当、天皇が出てきたもんね、間違いない。
陛下だ、みたいなね。
陛下だよね、ど
うか。陛下。
女性的な振る舞いっていうのも、雅子さんとかさ。
そう、
雅子の秘伝家みたいな。
雅子様もさ、なんかもう今のこの今のタイミングになって、全てが生かされてるもんね。
ね。だからフランスに行った時にフランスの
マクロン大統領、
ね、マクロン大統領だったじゃん。で、そこでなんかさ、
めっちゃ 上流階級しかわからないフランス語みたいなの喋ったって
喋ってたらしいよね、で最初英語で話しかけたらなんか7歳かぐらいの子がわかんなかったから即座にフランス語に切り替えたから、周りの人が結構驚いちゃったらしいよね、あなんだフランス語もできちゃうのみたいな感じ、
それで思わずその大統領がさそのちょっと出ちゃったやつにもちゃんと理解してたって言って、一部の人しかわからないことなんだけど、フランス語の中でも、だってあのフランス人ですよ、クロワッサンを 指摘する
ね、
ね、
とかいうやつだね。
ニュースがですよ。やっぱだからそこで政子秘伝家の凄さですよね。
本当そうだよね。
ね、今になって本当になんか。なんだろう、一番その適材適所というかいいところで、
うん、
生かせてるんだなっていう、
ね、
時間はちょっとねそこ空いちゃったかもしれないんだけど、
うん、
あの外交官の時代からの
ね、
雅子様素敵だと思う、本当に
素敵だよ、本当あの天皇一家は本当に
愛子様まで
鏡だよ ね、
うん、で愛子様綺麗になって、ね、何目線って感じなんだけど、愛子様すごい綺麗なお嬢さんに、
ね、品があるよ ね、
うん、
品があるよねって言うのも偉そう
だ、そうそうそう、なんか偉そうになっちゃうんだけど、あのすごくいいよね、
そうそうそうそう、
なんかすごくいいよねっていう、そのなんかもうだってさ何言ったって足りないんだもの、
うんうん、
あの言葉として、
そうそう、まあ本当に望むならば天皇を中心とした国家づくりっていうのを高市さんが言ってくれるともっと高市さんが大好きになるんだけどな俺、
あ、う
ん、
そうね、キャッチーじゃないところが大事です、ね、
なんか民主党とあの立憲とかのさクソみたいな質問とかさ、
うん、
もう全然無視した感じのもっと上のレベルから話をしてほしいんだ、
わかる、あのだってさ天皇陛下のたちのさご一家の映像っていうか、なんかあれをインスタグラムとかで宮内庁がさ、
うんうん、
出すようになったから結構目にする機会も増えたじゃないですか、
うんうんうんうん、
であれで見るとあのなんかなんでしょうね、なんかあの何も言わないじゃないですか別に、ただその時の様子を映していて、
うんうん、
そのそれだけじゃないですか別に、あのそのお言葉で何かを言ってくるわけではなくて、
ね、
でもその佇まいみたいなところでなんか伝わっちゃうんですよね、そうそうそう、
ね、
うん、
だからなんかね、やっぱりそう、そういう感じのなんか教育に戻してほしい、うん、俺はなんか
マナー講師とかなんか人間性とかの、
もう左側マジで嫌、うん、まあ本当に
左側マジで嫌、
もう左の連中全部あの昔ほら中国で焚書工事ってやってじゃん、うん、やったじゃん、
焚書工
事、あの秦のさ、うんうんうん、始皇帝の時代に焚書工事って言ってさ、
うんうん、
国に都合の悪いやつを全部埋めたり殺したりしてさ、
これ
本も全部あの焼いたりとかしてさ、
え、これのことかな、なんか今
焚書工事って
多分なんか何かを炊く抗議するもの、
あ、そうそうそうそう、焚書工事ね、
うん、
あれやってもらっていいよ、全部左のやつ全部集めて全部埋めるいい、全部埋める、まず
役所工事ちょっと似てる
役所工事と文章工事確かに似てるかもしれないいいねそれ、
じわるじわる、みゆちゃん凍ってる、
うん、そうそう
そう
そう
ね、
そうそうそうそうそう、それぐらいやっていいぐらい本当に俺に言わせ
る、いやでも淘汰されていくよね今、過渡期っていうかさ、
うん、
まあ、一時期そういう人たちが強い思考がねなんか強い時もあったけど、うん、もう今ってなんかやっぱり見破られちゃうじゃないですか、ね、その、うん、なんかおかしいなっていう感じが、いくら強気で出てこようとも、ね、言ってることがなんか変だなって、
ね、
うん、
この間進次郎もほらそういうブチ切れたでしょ、
ブチ切れてた、なんか
ずっと何回もね怒ってたから、うん、よしよしって思った、本当にもっと怒れって思った、
進次郎さんのさ、もう進次郎って言えなくなってきたもん、進次郎さんの、
まあね、
うん、
あの正直まだね俺6割ぐらいしか信じてないんだけど、あの
進次郎さん
洗脳しやすされやすい人なのかなってちょっと思ってるも思ったりもして、
なんかいいところであの、まあ、素直なのかもしれないよね、
いいボスにつくといいんだろうけど、うんうん、ああいうよくわかんないボスについちゃうと
詰
まっちゃうんだろうなと思ってね、うん、それこそめちゃカメレオンだよね、
めちゃカメレオンだよねなんだ進次郎さんはさ、やっぱりさちょっと笑いの要素もちゃんと持ち合わせてるから、まあね、それはでもあの、うん、結構笑いの神がついてる系の方だけど、
うん、
僕は3割しか信じない、全然もうちょっと信じてあげて、
うん、まあ俺もね、まあ、6割はちょっと言い過ぎてるかもしれないけど、
え、なんでみんな、
うん、やっぱあの手のひら返し感がちょっとなんか覚醒したっていう言葉に俺騙されてるかなって気がしてて、
あ、進次郎、進次郎はまださ、うん、まだ成長するから、
まあね、
うん、きっとまだ成長するから、
なんか骨が見えないところがちょっと残念な感じだよなと思って
浅いもんって、だからまだ成長するから、進次郎さんは純粋だから進次郎さん
純粋だから、これだからね、幹事長レベルで終わってほしい、俺は首相じゃないと思う、
あ、ね、
うん、
あ、そうね、
首相になるとねやっぱちょっと怖い、ああいう染まっちゃう人は、
そうね、なんか、うん、 あの日本国内はなんとかなったとしても世界では無理かもしれないよね。
まあダメだろうね、
うまくは渡れない、
ね、誰かにヒントを与えてもらったらそうかって思う人だと思うよ。
ものすごくいいサポートの人がついてくれる。
そうそう、
お付きのもの
だから、うん、相談相手がいる。まあもちろん彼が首相で幹事長が優秀だったらいいかもしれないけど、
うんうんうん、
ちょっと怖いよねまだね、
うん、いやまだまだっていうか、
もともと怖い人だと思う。
スンズローさんはスンズローさんか、スンズローさんはスンズローさんかって納得しちゃった。いやそうね、いやもうこんな時間だとちょっともう話が止まらなくなっちゃった。
まあとにかく、
うん、まあとにかくなんか統一性がないけどありましたね今日も。
まあそうですね、あのワールドカップから始まり、
うん、
まあ世界における日本の話までこう、
ね、食文化からいろいろね話して、あと天皇陛下まで行きましたからね。陛下まで行きましたから、ね、
そうそう、だから最後に、そうだから最初にね、うん、ワールドカップから行ったからちょっと締めの感じで言うけどさ、
うん、
やっぱ日本すげえなと思うのはさ、28年かけてここまで鍛えるわけじゃないですか。別にもうね、あんま中国と韓国のこと言いたくないけど、
うん、
中国はもう落ちたわけよね今回ワールドカップからは、
うん、
あの予選で落ちちゃってるわけじゃないですか。
あ、そっか。
もうあのちなみにね、
うん、
YouTube で韓国と中国戦のね、
うんうんうん、
あの試合見てくださいぜひ。
え、ね、どんなの
誰かが書いてあるけど、これが本場のカンフーサッカーって書いてあったけど、
あ、
もう喧嘩するわけよとにかく、
うんうん、
もうね、アジアとして、お前ごめんなさい、アジアっていうカテゴリーからちょっと外れていただけませんかっていうぐらいの
独立
恥ずかしいな、ああいうの見せること自体がさ。
で、うん、なんかベトナムと、タイとかベトナムとかってさ、
うん、
なんていうのか、従順で素直なところが、あ、なんとなくあるような感じがして、
まあね、あ、俺ちょっとごめん、ね、とベトナムは最近完全に、うん、あのいぶかしげに見てるからあれだけど、
うん、まあ
後進国だったからね、そもそもね。
そうそうそう、まあ、うん、だからなんか中にはやっぱり変な人がいて、
うん、
ね、変なことしちゃう人もいるとは思うんだけど、この国民性として見たときに、うん、タイの寺院だったりとか、なんか、うん、なんかそういうところで見たときに、もうちょっとね、なんかこう平和な感じが、
まあ、タイとかはね本当にいい人たち多いそうだよね。
中国、韓国と比べるとっていうあれだけなんだけど、
うん
うん、今回レフリー買収できてないからねって。
そうそうそう、買収結構ね、そういうのあったんだよ、それっぽいことは。今回のさ、ね、スウェーデン戦の時のレフリーは最悪だったけどね、なんか。
あ、なんかツッコミめっちゃ入れてましたよね。うん、
まあ、あいつちょっと腹だったね、
うん。
なんだお前っていう、なんか全然分かってないやつ、当てがってきたなと思って、試合に。
うんうんうん、
まあ、あれ多分スウェーデンもそう思ってたと思うよ。なんだこいつっていうくらい。
うんうんうん、
まあ、日本にとっては結構、いろいろ、明らかに、うん、判断ミスみたいなところ、ジャッジミスみたいなところもあったし、
うんうんうん、
なんかよくわかんないやつだなっていう、非常に批判が多かったよね。
最近それで、なんかあれですよね、うん、AI 判定みたいなのが、あ、ま、今回のワールドカップじゃないけど、まあ、VAR 的なね、そう、ちゃんとその、うん、なんていうのかな、その審判の、その、誰かの一言で決定じゃなくて、うん、ちゃんとその事実に基づいて、うん、っていうところが出てきたのはいいなって、うん、まあ、いろんなね、スポーツ界のルールのところで、
ね、
うん、
まあ、今回スウェーデン戦はね、同じようなタイプの性質の試合だったから、うん、なかなか手に入れにくかったけど、まあ、同じスタイルの、
うんうんうん、
プレースタイルだからさ。
いや、ブラジルどうなるんですかね。ブラジルだけ、ね、相手がブラジルだけど、ね、なんか最初から諦めたくはない、ね、
ちなみに、
うん、
うん、なんか
私はにわか中のにわかですけど、
うん、
なんか簡単にちょっと負けるとは思いたくないし、
強いって思ってた時の日本のチームって、うん、頑張るじゃないですか、めちゃくちゃ、
うんうんうん、チーム力で勝ってきますよね、個人
で。それで楽勝じゃないとか言ってると、なんか大体ダメなんだよね、うまくいかなかったりすることが多かったりするから、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、久保選手怪我で戻ってきたんでしたっけ、日本。
ね、久保はなんか戻るっていう噂はあるけど、うん、多分ブラジル戦出てくるかどうか何とも言えないんじゃないかな。
あ、
出ないかな、多分。
うん、
出ないが濃厚な気がするけど。
なるほど。
まあね、主力選手3人か4人いないからね、今回ね。
いやでもブラジル戦か。
それでもできてるっていうところで、ね、本当に素晴らしい。
個人の能力がどんどん高くなってきてるんでしょうね、レベルがね。ね、
やっぱ吸収して帰ってきてるっていうのもあるし、
海外に活 躍して
そう、みんな言うけどやっぱり組織としての動きっていうかさ、チーム力がやっぱ高いっていうところが評価されてるところだよね、
うんうんうん、
助け合うんだよねみんなでね、補い合うっていうかさ、う
ん、だから
俺はそれが日本の一番強いところだと思ってるけ
ど、だと思う。だってチーム戦だしね、そもそもが、うん、こなんか、
まあ、当たり前の話なんだけどね、本当は ね、
うん、なんかよくあるのはほらスター選手がいて、
うん、
でそれであのなんかその活躍だけがすごい取り上げられて、うん、でそれで強いみたいな感じのあるじゃないですか、うん、でも本来は多分その一人すっごいスタープレイヤーがいるから強いとかじゃなくて、
そうそう
多分その、ま、大谷君みたいなね、そういう選手もいるけど、
うん、
そのまあ中心人物はいるかもしれないけど、ま、その補い合ってそのチーム力が強いところがやっぱり最終的にトータルで強いみたいな、
ね、
うん
うん、でもあの時の大谷の顔怖かったよね。
怖かった。
切れてたよね完全にね。
なんか大谷さんこんな顔するんだっていうぐらいあれだった、
ね、あのほらフジテレビのさ報道局が来た時の顔と同じ顔してたよね。あのいやフジテレビごめん悪いけど帰ってって言った時のあの顔と一緒の顔してたよね。やっぱ本当嫌なんだろうなと思って、う
ん、それもでもなんか大谷さんいいけどね、そのなんかなんていうかな、
あもちろんもちろ ん, なんかいい人だから喜怒哀楽があるのはね当然だし、ただ普段怒んない人が怒った時ってああいう顔だよなと思って、うんね、本当に怒ってるんだよねマジで。
そうだから本当に怒ってるのにその なんか取り繕おうとするっていうかさ、その言わないで我慢するとかじゃなくて、
ごめんなさいって言えよっていう感じなんだけど、うんうんうん、またアメリカのつまんない教育で言い訳してたじゃん一生懸命なんかさ、
うんうんうん、
でそれでいや、ま、マジで聞けっつって多分言ってたと思うんだけど、
うんうんうん、
あのなんて言ったか分かんないけどさ、
でもあれだってさきっとさなんかあの前段階が結構まだあったと思う、う
ん、
なんか
もちろんもちろん、
ね、
もちろん間違いない、
それでなんかいろいろ積み重ねて、
いきなり怒ったわけじゃない
じゃないと思う、いきなりブチ切れたとかじゃなくて、いろいろいろいろやってきたけど結果本番でそれはないだろうっていう、うん、なんかがあったんだろうなっていうふうに思うし、ね、なんかさだってね、なんていうかそれがあった後のなんていうのかな、うん、大谷さんの言葉でさ、ちゃんとこれからもコミュニケーションが、うん、もっとこうやっていかなきゃいけないと思うってこともちゃんと言ってたしさ、
う
ん、これ切り捨てるようなことはね言ってなかったっていうか、もうあいつはダメですみたいな感じじゃないもんね、うん、ちゃんとその辺の努力をしていきたいと思うっていうことをちゃんと言ってたから、
そ俺もねだからなんかちょっとなんか自分の仕事のやり方を考え直さなきゃなって思ったぐらい、
うん、
俺もねなんかちょっとルールに縛られすぎてこう怒らないっていうことが当たり前になっちゃってるんだけどさ、まあ怒り方って重要だと思う。でもやっぱねどうしてもね注意しなきゃいけない時ってあるじゃないですか、当然
あるあるある、うん、
でそれをねなんかねさせないようにする工夫がねやっぱりちょっと悪いけど下の世代には見えてきているところがあって、
うんうんうん、
なんていうのかな、懐にこう入っていく聞き方が、絶妙になってきてると思うな、
うんうんうん、
前よりも怒んないからさ、
うんうんうん、
怒られないと思ってるからさ、
うんうんうん、
だからちょっとやっぱり言う時にはあれぐらいビシッと言わないとダメだなってちょっと自分自身も思ったね、
うん、
大谷君が言うのを見て
なんかやっぱり、自然な感情とか自然な流れってあるじゃないですか。なんかこの流れで言ったらここは怒るところだとか、
うんうん、
この流れで言ったらここは悲しんでいいところだとか、でもそれを、うん、なかったことにしようとしたりとか、その、うん、下手に抑えすぎたりとかって、うん、結局良くないんだなっていうのがだんだん分かってきて、
ね、うん、本当に一流っては言いたくないけどさ、
うん、
本当に意識が高い人だと、
うん、
そういうの分かるんだけど、
うんうんうん、
それもでもやっぱ分かんない人っているじゃないですか、どうしても、
うんうんうん、
なんか何回か注意してるけどなって思ってるけど、なんか自分のこととして捉えない、捉えると自分が落ち込みそうと思うのかなんか分かんないけど、
うんうんうん、
そういう人って結構多いなと思っててね、今特に仕事してて若い世代に対してはそう思うことが多いんだけど、
うんうん、
それはねやっぱりああやって向き合わせてちょっとやっぱ言わなきゃいけないんだろうなっていう気はしたね。
そう、なんかメンタルコーチがさっと入りすぎてもダメなんですよね。
そう、あれはだから今日も言ったようにアメリカ的で全然実はその人のためにはなってないと思う。
やっぱりリベラル地獄なんですよね、うん、最終的にリベラル地獄なんですよね。
そうなんかね、まあ、うん、いろんなね多民族で国家を形成しようっていうのがアメリカの考え方だから、まあ、我々とは違うわけじゃないですか、
うんうんうん、
国の成り立ち自体がね、
うんうんうん、
だからいろいろこうルールを決めるのはすごい確かに難しいだろうし、かつて黒人奴隷の時代もあったりしたからさ、
うんうん、
とにかく言いにくいらしいんだよね、そういうふうな 指摘をすることとかに関しては、うんうん、あのだから結局最終的には白人男性が一番損してるっていうさ、
へ
え、そういう構造になっちゃってるらしいんだけど、
一番損してるんだ、
まあ、損してるんですよね、
的にね、
例えばほら、うん、黒人のブラックライブズマターっていう運動とかするでしょ、うんうんうん、あれ一見黒人をなんか敬えみたいなことは言ってるけど、実はよく考えるともう敬われすぎておかしくなってるわけよ、
うん
うん、だからもう何も言えなくなっちゃってるわけよね、当然、
うん、
だからそういうふうな実は真逆の効果を起こしてるっていうことって、うん、外から見るとさ、あ、ブラックライズまた奴隷制度あったしって日本人についつい感情移入しちゃうけど、あれ、うんうんうん、真逆のことやってるんだよ、どっちかっていうと、
あ、なんかもっとこうなんか見る側も私たちもちゃんと自分で考えないといけないですよね、うん、なんか
ね、
もうその起きてることを どうなってんのかなっていう、
まあ、脊髄反射しないようにしないとダメだよね、
いや本当ね、うん、脊髄反射しないようにして、
もうソーシャルって全てそれじゃないですか、
もう本当全てそれですね、うん、
脊髄ですよ、ほとんど 前頭葉を通してない、
いや
脊髄反射ですよ、
いやなんか、あ、そう、あ、そうそうそう、なんか、うん、まあ、なんかこの前もちょっと変な人来たけど、
うん、
なんか、そのなんかこうちょっとこうな盛り上がってる投稿があって、
うんうん、
でそれに対してでもその盛り上がってる内容が、
うん、
なんかすごくなんかいいものではない、
うんうん、
なんかわあちょっと無理っていうことで盛り上がってる内容だったから、うん、その本体の何で盛り上がってるかの何の部分っていうのは、
うん、
こちらとしては晒せないわけですよ、悪口になっちゃうし、見て気持ちのいいものではないものだから、うんうん、そもそもが、うん、だから、ま、どうしても見たい人がいるんだったら、
うん、
っていう で距離感の近い人だったら、まあ、あれなんだけど、うんそんな私がね、うん、公に大っぴらにこの人ですよっていう風に広めるようなことは、うんまあ、私 の価値観からはしないわけですよ、
はいはい、
だけどそれに対してなんていうのかな、それをやらないのは、うん、私の時間の無駄になるじゃないですかっていう、
うん、
なんか文句みたいな、
うんうん、
だからなんか、うん、言われたっていうのがあって、うんうん、なんかそれもね、だからなんていうのかな、全部人のせい、
うん、
この自分がその人を発見できない、ね、そうそうそうそう、でそれは私がなのか何なのか分かんないけど、
うん、
そのみんなもったいぶってるというか釣りかみたい な感じの人がいて、なんかそれはね、だからググレカスタっていう、
うん、もう今ググレカスから AI に聞きカスって感じになってきてる
けど、ね、あ、そうだよね、うん、だから自分でさ、そのとにかく調べたりとかさ、誰
かそうだね、だからAI もさ、調べるっていうよりか、俺はいつも思うのは壁打ちする相手だと思うんだよね。
うんうんうんうん、
で壁打ちしてさ、絶対寄り添うじゃん AI って、
うんうん、
でそれが良くないと思ってて、
うん、
なんか寄り添わせないっていうのも難しいけど、
うんうんうん、
ちょっとだから壁打ちさせて本当にそれが正しいかどうかを含めてさ、
うんうんうん
うん、しないと、なんか本当にちゃんとバカにも寄り添うから AI って
なんか
聞きますよ話みたいな感じで、
なんか本当にあれですよね、辞書よりも劣ってる気がする、
まあそうだよね、う
ん、なんか辞書の方がまだなんか正しいじゃないですか、いろいろなことが、でも AI ってこっちの何見る側の視点でいろいろ物事ねじ曲げちゃったりとか、
うんうん、
正しい情報じゃないものを出してきたりとか、
うんうんうん、
なんかいろいろするから、なんかもう辞書よりも全然、うん、なんていうのかな、うん、なんかあれ使えないなっていう、信憑
性ないしね、
そうそうそうそうそう、
うん、
最近なんか変わってきましたよね、 AI もちょっとなんか、
そうだね、
立ち位置というか、
うん、なんかちょっとやっぱ人に寄り添いすぎてるところが、
うん、
うん、人、まあ例えばそういうのを意識して使っておかないと、
うん、そうそうそう、
完全に自分がやってることが正しいと思う人間増えるだろうなと思うよね、
うん、あとなんか今日ね、なんか AI 何かを作らせようと思ったら、
うんうん、
なんか自分で自己申告し始めたんだよね、私の AI、 なんか
というのは
私はただの言ってることは正しくありませんって、うん、これは本当に正確性は大丈夫なのっていうか、なんかどこから、うん、その持ってきた情報なのかっていうことを確認したんですよ、うん、その、うん、AI に対して、はい、そしたら AI が私の言ってることは AI 的な話なので、うん、信用できるものではありませんって自分で言ってた、うん、なんかいや、あ、そういう風になってきたんだと思って、
まあ確かにそういうことが言えるような 状況にはなってきたんだろうね、おそらく。
前はそれすらなかったから。
なかったからね。
うん。で、その正確性っていうのはどこまで言うかっていうと、例えば、キロでいけば数十キロ範囲のものの違いなのか、何メーターの違いなのかっていうところで、AI の判断としては1メーターでも違えば私の情報は正確ではありませんってやっぱり答えになっちゃうんだよね。でもこの言ってる、聞いてる側が、まあ、大体の50キロ半径50キロ以内の感じでいいんだよっていうふうに言えば、それでいけば私の情報は合っていますっていう、なんかそういう対処、ね、だから使う側も結構難しくなってきたなっていう、ちゃんと使わないと使いこなせなくなってきたなっていう、
そうだね。
ね、じゃあもう終わりますか。なんかもう終われなくなって、
3時間半ぐらい、
やばい、
やばい、
2時間半になって、楽しい
昼になりましたね。
はい、昼になりましたね。楽しいトークも、じゃあなんか週末の朝もいいですね、こういう
ね。
うん、
まあ、多分土曜日だったら俺日空いてるから、
私も平日の仕事になっちゃったんで、
まあ、ね、平日、そうだよね、だから、まあ、下手すれば毎週になるかもしれないよね。
ね、なんかこの、ね、今も特にバイクもね乗れないですしね、この
後。ああ、雨、あ、結構地震と雨と大変だよね、なんか
続いて。そうなんですよ。
台風2つぐらいなんか来てるでしょ、同時に東京に。
そう、もうなんか1個通り過ぎてきましたね。
ああ、そうなんだ。
うん、で、また次のやつがちょっと来るんですよね。地震もちょっと怖いですよね、あの関東、東北。
地震はちょっと不気味だね、やったら増えてきたよね。
ねえ、昨日は長野でしたっけ、
あの、そうだね、あ
の震源地は富士山のところだったし、ちょっと変ですよね。まあ、
富士山噴火とかあるかもしれないよ。
いやでもだって周期的にはもともと言われてることだから、
活火山ってはね、活火山ではあるからね、一応ね、
なんかあのしないとは言えないですよね、周期的なものと、まあ、なんかその、まあ、1年単位っていうか、それが今のこのタイミングで来るかどうかはまた別として、ね、この何十年かとか何百年かの間には、まあ、起きてもおかしくはないような周期に入ってるわけだから、まあね、ちゃんと防災意識は持っとかないといけないんだろうなっていう、
ね、
うん、
九州も結構ひどかったよ、雨が。
ああ、すごかったですか、あそこの。
結構すごかった。
なんか、だってちょうど、あの、九州側からいつもぶつかって、で、ね、あの、東側に行きますもんね。
うん、ここ一週間ずっと出れなかったもんね、雨で。
ああ、やっぱ、
ね、久しぶり晴れたよ、今日だから。
あ、晴れなんですか、今日。
だいぶ晴れてきた。いいね、今日は、っていうか、雨が止んだって感じ。
曇りだけど。い
や、そんな感じで。マスターが明日海に。
え、海、マス気をつけてね、明日海の、あの、なんか、まあ、マスターはいつも海にいてね、波乗りをしているからあれだとは思うけど。
ね、
うん、ね。でも台風の時は、台風というかね、ちょっと普通の時とは違うから、お気をつけてご安全にですね。
ね。
はい。では、また来週、
はい。また来週かもしれませんけども、
ね、はい。できるタイミングで。
タイミングで。
はい。
またよろしくお願いします。
お願いします。
はい。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。どうも。
またねー。